私ね、まあ、何かと、まあ、影響されやすいというかね、まあ、こういうね、ラジオでさ、発信していくっていうことをね、まあ、やってますから、本来は人をね、影響していく立場のね、くせに、何かね、まあ、本なり、映画なり、ね、アニメなり、まあ、すべてにおいて、いいななんて思ったものがあればね、ちょっと影響されてしまうってところがね、あるんですけどもね、まあ、ここ最近。まあでも、ただそういうのはあまりなくてね。まあ、1年前、2年前ぐらいにあった、まあ一番大きく影響されたものとしては、最近よくね、話題に上がってます。心屋仁之助先生の、好きなことだけして生きていくというね、素晴らしい著書がございますけどもね。まあそちらに影響され。で、俺は好きなことだけして生きていくんだと。決めてみたいなことがありましたけどもね。まあ、あれから早ね、本当に2年ぐらい経つのかな、本当。俺が今の仕事ね、始めて今1年半経ちますけど、その前が1年ぐらい無職だったから、その時に出会った本なんでね、ほんと丸2年ぐらい経つんですけども。まあ、そこから、まあ、次、何に影響されたかっていうと、そうだな、おっきいものとしては映画の、何者っていうね、映画がございましたけども。まあ、こちらのね、何でしょう。まあ、その中で出てくるね、題材じゃないけどもさ、で、主人公の男の子がさ、ちょっと世間に対してというかね、どういう風に気持ちを抱いているかとかさ、そういうのちょっとあったりするんだけど、それもね、私、影響されてしまったというか、まあ、もともと持っていたものを気づかされてしまったとかね、ありまして、ね、俺以外みんな寒いとかね。そんなことを、まあ感じてしまい、ラジオで喋ってしまい、ね、大炎上というね、ございましたがね。で、久しぶりの、ね、さらに、影響されたものとして、今週、久しぶりに出会いましたんでね、こちらをご紹介と思うんですけども、こちらはね、本になります。で、これを俺が見つけてってわけじゃなく、前にリスナーの方から、パルさんこの本おすすめですよっつって教えてもらった本なんだけど。で、その本っていうのが、タイトルが、自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことっていうね。パルはまた、ほんとそういうのをね、好きだなっていうか、影響されちゃうんだなってね、思ったかもしれません。まあ少しね、自己啓発的なものもあるかもしれないんですけどもね、これが、書いてる人が、四角大介さんという方が書いてます。よくてさ、意外とよくて、何がいいかっていうと、タイトルの通り、まあ、捨てていきなさいと。いろいろと。荷物がいっぱいになっちゃうとね、それは物理的にもね、あとはそういう精神的とか、なんかいろんなものはあるけども、まあ全部いっぱい抱えてしまうよねと。それは身動きも取りづらくなるし、もっとシンプルにした方が、もっと集中力をね、高め、やっていけるじゃないかという話がね、まあいろんな見方をね、しながら書いてくれてたりするわけ。で、こちら、まだ全部は読んでないんです。半分ぐらいしか読んでないんですが、昨日の夜ですね、読みまして。そんで、これ、いつものね、ごとくね、お風呂で半身浴しながら読んでいたんですけども、お風呂から出てきて、でも深夜ですよ。もう、平日はね、もう家帰ってきたらすぐお風呂入って寝るって感じですけども、まあ、休日になったらね、私、お風呂入るのとか遅いですから、何時だろう。4時ぐらいかな。朝の4時とか、4時半ぐらいですか。に、お風呂出てきまして。そんで、このままじゃ良くないって思って。で、捨てていかなくちゃ。ね、20代で捨てるべきって書いてあるのに、30も半ばで捨てるべきね、ものも結構あるもんでさ。捨てなきゃって。で、今捨てなきゃっつって思って、で、そっから大掃除しちゃうっていうね。まあ、そのぐらいの影響はあったんじゃないかなと。ただ俺もね、捨てるべきもの、あと捨ててはいけないものっていうのが、まあ、多少あってさ。 で、捨てちゃいけないものっていうのは、後で買い戻せないものっていうのは捨てちゃダメだと思ってるわけ。例えば、写真とか、ね、まああんま撮らないけどもさ、じゃ昔のね、子供の頃の写真とかって捨てちゃっていいの？って邪魔だからっつって。もうそれってでも買い戻すこともできないし。っていうのもあるから、まあそういうのは捨てちゃいけないかなって思うし。まあもちろん、ネガがね、昔で言えばデジカメじゃなくてさ、フィルムだったから、まあネガが残っているんだったら、捨てちゃってもいいかなとは思うけど、まあ基本的には、まあ買えないもの、ね、オンリーワンのものってのは捨てないで。あとは、まあ昔のね、なんか思い出の詰まったもの、例えば買い戻せるかもしれないけど、ね、この人からもらったから意味があるとかさ、あと、ずっとね、これを身につけていたから意味があるとか、そういうのあるじゃない？そういうのは捨ててもね、ちょっと良くないかなと思うから。でも、例えば、いつでも買えるような服とかね。そういうのはさ、まあ、捨てちゃって、お金はまたかかるけどさ、まあ、買えばいいじゃない？というようなさ、ところだから。まあね、そんなね、判断基準もありつつ、まあ、意外と捨てられまして。まあ、ゴミ袋を2袋パンパンにして、一応捨てました。気持ちね、部屋は、まあ、片付いたかなと思うんだけど、まあ、もっともっとね、コンパクトにしていかないといけないなと思ってさ。だから、今ね、パソコンで配信してます。このラジオね。なんだけど、ずっと昔から使っている、まあ、5年ぐらい使ってるんかな。Windows でね、配信してますけど、本当は、机の上に、この Windows と、あともう一個横に MacBook Pro があります。これ、本当はもっともっとね、まあミニマムにしていきたいわけじゃない。なので、Windows はね、どっかしまっちゃって、Mac 1台、ね、そして、これなんかミキサー1台、そしてマイク1台、もうこれだけでできると。そういう環境が一番ね、なんかシンプルでいいなって思うんだけど。まあその辺がね、なかなか移行できないという私のね、能力不足もありますけどもね。まあこうやって環境をね、変えるっていうのはね、意外と大変なものでございますんでね。なんでただ、で、そうやってやっていくことでね、なんか本当にもう今度ね、例えば引っ越しするって時もさ、引っ越しの荷物が少なくなったりもするわけだし。で、ね、引っ越しはまあ近場にしようかなと思ってるけども、まあそれこそね、別にパソコンで仕事ができるこの時代ですから、なんか1年に1回ぐらいね、もう全然違うところに引っ越しして、で、仕事は別にオンラインでするみたいな、できますから、もう Mac と、ね、Mac とマイクと iPhone があれば、もうそれで俺はもう他のものいらないんで、つってね。で、キャリーバッグ一つで引っ越しみたいなさ、こともできるわけじゃない。でもそのぐらいのさ、なんか気軽さというか、なんか手軽な感じ。ね、そういうのがね、本当は理想っちゃ理想なのよねって思ったりはするわけですよ。まあそんなわけで、よかったら、まあ捨てるべきものはね、まあわかると思うんだけど、捨てちゃいけないものっていう判断だけは自分でね、持ってた方がいいかなと思うけどもさ。まあよかったら、こちら、自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと。これ、ぜひ読んでいただきたいなと思っておりますんでね。そんな、ね、久しぶりに本の紹介からね、始めさせていただきますけどもね。いやー、ほんと、おじさんがね、すぐ影響されちゃうから。ただ、影響されたやつはね、まあそれなりに、俺っぽいやつにはね、刺さると思いますんで。まあ気になった方はね、まあ Amazon なり、ね、ブックオフなり、わかりませんけどもね、買ってちょっと読んでいただけたらと思いますんで。まあそんな影響された私が今日もね、2時間程度やっていきたいと思いますので、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、ドーテネットアットネトラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけで、まあ久しぶりにね、いい本に巡り合ったのでね、結構前にね買ってたの。そのリスナーの方が、この本いいよなんていうのをね、まあいくつかあったので、でまとめて本買って、で買ったはいいんだけど読んでなくてっていうね。でもなんかこのままじゃいけないななんて思うさ、今日この頃じゃない。なので、あ、そういえばまだ読んでなかったなと思って、で読んだらよかったというね、さすがのチョイスというところで、まあ、掲示板なんかでねおすすめしていただいたのでね、そこでね検索していただけるとね、誰からどのリスナーのね方からおすすめがあったかなんてのもね調べることもできるかなと思いますけどもね。まあ、この本、まあ、どこまでご紹介していいかちょっとわかりませんけども、今本当に心がけなくちゃいけないなって思った、ページがございますんで、これ読んでいいかわかりませんけどもね、まあ、全部読むわけじゃないね。でただここの1ページだけ読ませていただきましょうか。で、よかったらぜひこちらの本ね、ご購入いただければ、ね、宣伝にもなりますからね、ということなんですが、ね、項目がねいくつかあるんだよ。で、それはいくつあるか、50なんだけどさ、でその中の20番目の項目、バランス感覚を捨てるっていうね、ところで読みますね。朗読劇ですけどもね。人は一生で何でもできるが全てはできないという僕が大好きな言葉がある。本当にできる人は何でもかんでもこなせる人じゃない。目の前の仕事から好きになれるところを見つけて、それを自分らしく迷わず愚直なまでにやり抜ける人のことだ。自分にはこれしかないということを否定もせず悲観もせず、ただひたすらやり続ける。人はパズルのピースと同じ、いびつだからいい。へこんでいるところと出っ張っているところがあるから、人同士がつながり、補完し合って、大きなプロジェクトを成し遂げることができる。そこそこできたから、他のこともやってみる。もっと極めたいから、とことん続けてみる。これが仕事の分岐点。どっちを選ぶかで人生が決まる。人生は短い。苦手は克服しなくていい。そこそこできることはもっと得意な人にお願いすればいい。その代わりたった一つでいいから、我を忘れて没頭できる。この話ならいくらでも語れるという分野に時間を注ぐこと。世界一好きなことを一つに決めて、そのことに時間を投資する。あとは捨てる。そう覚悟を決めた瞬間、人生はキラキラと輝き出し、誰でも自信に溢れてくる。人間とはそういう生き物なんだ。うまくこなすから、これだけは絶対負けない、というね。そんな、ね、ところです。ただ今読んでいて思ったんですけど、これ、あれだね。結局、心屋仁之助先生と同じこと言ってますね。ね、好きなことだけして生きていくの話でも同じような話はね、ございました。なんで俺はこういう言葉に弱いんだね。でも結局ね、何をやるべきかっていうことがさ、なかなか明確にもならないし、で、なんかあれもやりたいこれもやりたいと、ね、いろんな挑戦することはいいし、で苦手なものを克服していく、いいと思うんだけど、それでね、克服まあ、しないといけないものはあるよ。最低レベルにしておかないといけないこととかは絶対あるからさ。だからそれはやるべきだけど、じゃあ誰にも負けないものを一つ持ちたいって思ってる人間が苦手なことを克服してそれが人よりも上手くなるっていうことは結構難しいよねと。なのでやはり得意とされるもの、熱意のあるもの、これを伸ばすということが一番の近道だし、そうすべきだよねって。まあ思うわけだよね。分かっちゃいるけどやれないわけなんだけどさ。なので、なんでしょう。私、なんだかんだこうやってラジオを長年やってますんでね。 ラジオっていうもの以外は全て捨てると、そういうことが、まあちょっと判断しないといけないタイミングに来てるんじゃないかなと、ね、そんなことはなんかもう何年も前から言ってる気はしますけどもね。でも本当になんかあれもやるこれもやると、もうそういう時期じゃないよねと。本当は20代でね、あの今聞いている30代40代の方でね、なんかいろいろと手出しちゃってる方はいると思う、ね、俺も含めだけどさ。でも本当だったらさ、もう20代のうちにもうなんか想定できる自分がやりたいとかっていうものを全て手出して挑戦して、でその中からじゃあこれは残そう、あれは捨てようという判断をして、もうそれ一本で、ね、他のことは顧みずやっていくと。そのぐらいじゃないと本当はいけないよねって思うんだよね。それも本当は20代後半とかじゃなくてね、20代の前半とかにその判断をして、で5年6年やって30手前ぐらいでさ、で開花すると。まあいいじゃないと思うんだけどね。まあ言うのは簡単、やるのはちょっと難しいなと思うんでね。ただそういう気持ちっていうのは、多分これを意識しないで生きてると、このままね、今30半ばですけども、40になっても50になっても結局同じことだと思うのよ。何歳になってもなんか一本に絞ってやり込まないと、結局なんか少し頭が抜けるというかさ、それないなって思ったりするので、まあ、どんなことでもいいので、まあ、人に勝てると言ったらまたあれだけど、人よりも情熱のあるものっていうものがね、なんかあるんだったら、それに力を入れたいねって、そんなお話でございますんでね。なんか、このラジオ聞いてる方、ね、まあ、パルというね、なんかどうにもなんねえやつだなっていうのをね、毎週こいつは、なんかもがいてるけどもと言ってさ、それをまあ今週はどうだったかなって聞くだけっていう方もいらっしゃると思うんだけども、やっぱ俺と同じように不器用な人ってのはね、聞いてると思うのよ。そんな人にはぜひちょっとこの本ね、読んでもらえたらなと。で、あの意外と読みやすいというか、ページもね、あのすごく、まあ文字数が少ないんだよね。なのでまあ、50個のそういう格言的なものに補足があってみたいなところだと思うので、まあ、よかったら、ね、ちょっと読んでいただけたらなと。そんなお話でございますと、ね。一発目からそんな話ですけどね。いいんでしょうかね。まあいいでしょう。じゃあ、そんなわけで、じゃあいただきましたね。ちょっとお便りをね、いただいてますから、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども。ちなみに、あのお便りについてはですね、こちら掲示板かメールでねお待ちしてますので、よかったら送っていただきたい。で、掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8というところにねお答えいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net、こちらになります。で、事前にいただけるんであればね、メールで、リアルタイムでいただけるんであれば掲示板でいただけたらと思います。で、そんなわけでね、お便りいただいてますから読んでいきます。ラジオネーム、羊ガエル水族館さんを、ついに読んだか、あれ読んだらとにかくシンプル生活に憧れるんだよなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、本をご紹介ね、していただきました。ね、そうだよね。多分、羊がいる水族館さんに紹介されたと、私、思っているんですけどもね、合ってますよね。まあ、そんなわけでね、読みまして。そう、シンプル生活に憧れる。まあ、シンプル生活に憧れるというか、いつもが、どちらかってるから、やはりね、ある程度、綺麗にしたいよねって。それは生活の中でもさ、それなんか持ってるものとかさ、抱えてることとかさ、 全部シンプルに一回したいなって思う。まあ、ただこれ今だけじゃん、そう思ってるのって。1ヶ月経ったらまたぐちゃぐちゃになっちゃうからさ、これは定期的になんかメンテナンスをねしていかないといけないなと思うんだけど、まあそんなわけでね、まあ、机の上もね本当片付きまして、いつもねなんかね本が置いてあったりするんだよね、いろいろとね。前買ったさおっぱいの練習帳みたいなやつもさ、ずっと机の上あったしさ、とかねいろいろあったので、本当に本当はね MacBook だけにしたいよね、机の上、ね、テーブルの上は。まあただね放送があるから、こうやってマイクとかさ、あとミキサーとかは絶対あるんだけどさ、できる限りねちょっとシンプルにしたいなっていう、ちょっと憧れをね感じてしまいますね、こういうのはね。あとは、いただきました、ラジオネームバンプオブチンチンさん、パルさんこんばんは。相変わらず忙しい日々を送っているようですね。本の話題が出たのでお聞きしたいのですが、パルさんは1年に何冊ぐらい本を読みますか、差し支えなければ教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。本ね、読んでないね。全然。漫画ですら読まなくなってきてます。昨今。その、週刊誌っていうのは読みますよ。サンデー、ね、少年、週刊少年サンデー、週刊少年マガジン。で、週刊、ヤングジャンプ。この3つは読んでますが、それ以外、例えばさ、いや本当はねこのお便りの意図はさ、普通の多分本っていうかね、その活字のものだと思うんだけど、漫画ですらっていうところは本当あって、なんだろうね、例えばハイキューとかね、好きで漫画読んでましたけど、新刊出ても読んでないし、ワンピースも読んでないし、まあジャンプ系はね、基本的に単行本で読んでるんだけどさ、それも全然読んでないし、なんだろうね、無職の頃はね、あんなに読んでたのにって思うんだけど、それは無職だからだよって、ね。まあ、何かと、本を読むっていう時間がないと。で、まあお風呂の中でね半身浴しながら読むっていうのが一番いいと思うんで、そのあとはその浮き沈みがあるからね、その本読みたいし、なのでまずはこのねさっきご紹介した本まだ半分しか読んでないから、まあ続き読んで、で読み終わった段階でまたね、あ本いいなって、なんかねその本読むブームが来ない限りはね、読めないねというところで、この1年で考えると、って考えると、どんなもんだろうね。1ヶ月に1冊も読んでないもんね。2、3ヶ月に1冊ぐらいのペースじゃない？読んでても。なの、年間4冊です。そんなもんだね。だまあ、一時さ、その、勉強するっていう時期があったりするじゃない？その資格がうんぬんだとかさ。でそういう時がやっぱ1ヶ月なり2ヶ月さ、普通に本を読むっていう時間を勉強の時間に当てるわけじゃない。でそれでね1年間そこ抜かれちゃって、で残りのね、例えば、まあ、2ヶ月勉強するんだったら残り10回になるからね、意外と何日かかってんの読むのにってあるんだけどさ、最近ちょっと半身浴もねしなくてシャワーが多くなっちゃって、浴とかしてねお風呂30分なり1時間なりさ時間使うんだったらもうちょっと早くね寝がいまして、なのでもう少しね平日に本が読めるような、年間4冊じゃなくて、まあ、3倍ね、月に1冊ぐらい読みたいよねって思う。で12冊は読みたいなとって思いますね。本当はね半月に1冊読みたいよね。そうすると年間24冊読めるから、うん、そのぐらいがなんか健全な感じはしますと。まあ、そんなところでね、全然読めてませんって話。じゃああとはねいただいてます、ラジオネーム754番さん、四角スクエアのクレームの件はどうなったのってね、お答えいただきました。ありがとうございます。 まあ、以前ですね、四角スクエアという、まあ、サイトがあって、そこでね、簿記の3級の講義をね、受講しました。有料でね。なんだけど、ね、1ヶ月コースって、ね、書いてあるんだけど、まあ、自動更新されちゃいましたと。しかも、なんか、もろもろと、あんま納得できないようなね、内容でしたと。なので、私、ちょっとクレームじゃないですけどもね、まあ、メールをね、四角スクエアのにしまして、どうなっとるんだよ、というのをしましたというところで、このラジオではご報告、ね、終わってしまったかなと思うんですが、その後、メールが一応来まして、で、まあ、ホームページにも記載の通り、こちらはクレジットカードでね、お申し込みの方は自動更新になっておりますと。で、まあ、お客様はもう、ね、今回この講座は不要ということでございましたら、ね、何日までで、この講座の方は終わるように手配しておきますと。ね、これからもよろしくお願いします、的なところですよ。で、本当だったらね、俺も食い下がりたいところ。金額はいいよ。ね。もう継続もされちゃってるんだから返せとは言わないんだけど。ただ、ウェブで申し込めてるわけだし、普通に有料の講座ってのあるわけだから、その講座、ね、自動更新になるってことは、こちらでも、ウェブ上で解約できるべきものじゃないのと。だから、まあ、解約はしてくんなくていいかなと。ね、こっちで勝手に解約はしたいタイミングでするから、ウェブでのね、解約のページ教えてねとかさ。そういうことは言いたかったんだけど、なんかもう疲れちゃって。そういうやり取りするのもめんどくせえなと思っちゃって、そのままメール返してない。なので、おそらく、5月の十何日まで、受講はできる状況で、で、そこで切れますって話があったから。おそらくもう、ね、講座の方は切れてると思います。そんなね、本当はその、折れちゃいけないところ、折れちゃいけないっていうか、もう少しね、私もやり取りをしたいなと思ったんだけども、何分、ね、そんなに体力もなく、ね、気力も続かないという状況で、まあね、こんな感じになってしまいましたね。まあだから、ただ、あんま、どうなのかな?うまく使えばね、とてもいいサービスかなと思うけど、このパターン多いぞ、多分。その、1ヶ月コースっつって。1ヶ月集中コースみたいな感じだよ。その、それを、その、だから3ヶ月コースとか、なんとも言えないな、でもな。まあ、こっちがね、情弱だって話でね、終わってしまうところではあるんだけど。でも、1ヶ月単発でその期間だけやりましょうっていうようなものを自動更新で1年間とかって絶対ないじゃない、そんな話。でもまあカードでね決済するとそれはそういう流れになってしまうというところだから、多いと思うのよね、気づかないで。少額だし。でそういうじゃあユーザーが何人いるの、結構稼げるんだよそれね、っていう、そのスリープユーザーをね、まあゲットするっていうビジネスモデル。っていうのも、一つのね、その、まあ収益の柱だと思うんだよね。普通の講義っていうのもね、もちろんいい講義もあるし。だからそっちも表向きではね、ちゃんと柱になってると思うんだけど、一つの裏の柱として、スリープユーザーからの収益。これはね、多い気がしますね。なので、うん、そこは、なんかもう少し、うまくやってくれるとね、なんかそのサービスのイメージも良くなるんじゃないかなと私は思ったりはしますけどもね。まあ、知ったこっちゃないということだと思いますんで、まあ、そんなお話でございましたと。じゃあ、あとはね、他ちょっと話したいこともたくさんありますんで、ね、読んでいきますが、どれかな?今日喋りたかったこと、そうだね。まあ、サクッとまず言っとこうか。あ、そう、先に言っとかないといけない。二つ言っとかないといけないんだけど、一つが、 クルージングパーティーの話しとこうか。5月の27日の土曜日、こちら、前々からちょっとお話ししております、私が所属している事務所のね方で、クルージングパーティーを行うということなんですよ。で、お時間19時からと、まあ、受付自体は18時からって形になるんでね、まあ集合とかって話になったらそのぐらいなんですけども、で、行きたいななんていうリスナーの方いらっしゃったら、ぜひお声を上げていただければ、私こちらね、本当は金額ですよ、男性6,000円、女性4,000円というね、そういう価格帯なんですが、やはり私もね事務所にねちょっと顔が利きますから、お安くできますと。まあ、どのぐらいお安くできるのっていうのはなかなか公言できませんけども、まあ、半額できる方みたいなね。なので、ちょい待って、ね、やめてくださいよ。何が起きたかというと、ね、今パソコンの、ね、画面に Windows 10なんか更新の準備ができましたみたいなね、ポンって出たからちょっとびっくりしてしまいましたけどもね。まあ、ちょっと話を戻しましょう。そのね、クルージングパーティーですよ。で、一応このラジオでもねご紹介して、5月の14日の放送が終わるまでの間に、まあ、その参加表明してくださいねというねお話をしまして、で、来たお便りというかね、そのまあ、ツイッターなり、ね、お便りなんかでね参加したいよなんていう方、来まして、でもまだ、合計で3名なってます。私入れて4名ですね。いやどうかなって思うんだけどもさ、なんでもしまだ来たいよと、あとね価格の感じが分かんなくてなんともね手を挙げられなかったって人いると思うんで、一応一旦今週中に、事務所の方にはこのぐらいの人数をまず予定してますってことは報告するけども、全然追加とかはできると思うのよね、問題なく。なので、この放送、まあ、生放送で聞いた後でもいいし、ポッドキャストで聞いた後でもいいし、またね、まあ、来週いっぱいなり、まあ、来週の放送中ぐらいかね、またねぐらいまでに、連絡いただければまだ大丈夫です。で、ただいくつかね注意していただきたい点がありますけども、一つはやはりそのクルージングパーティーということでね、で今回 DJ が来てさ、でまあいろいろとやるわけですよね。なのでそういううるさいのは大丈夫な人、そして多少アルコール飲めないと耐えらんない気がするのよ、その空間。なんでまあアルコール飲める人の方が若干いいかなとは思うよ。そんであとワンドリンクはついてるんだけど、まあプラスね多分一本じゃ持たないと思うんだよね。そのテンションを高めていないと辛い空間だと思うので、それを維持するためにもお酒はプラスで3本なり4本なりは必要だと思うのよ。で1本500円で売ってます。なので例えばですよ、まあ本当は6,000円のところがまあ安くなります、なんだけどプラスアルコール代はまあご自身で負担していただきますから、まあそれなりのお金になってしまいますよというところよね。そんで19時から出航して21時までのね、まあ、航海でございますんで。で、終わった後、まあ、時間もね、結構早めに終わると思うので、もし、お時間なり、お金にゆとりがあるというね、参加者さんの方いらっしゃったら、まあ、軽く、ね、そんな終電超えてまでは飲みませんけども、まあ、2時間ぐらいさ、21時から、まあ、移動で30分ぐらいあってね、で、まあ、1時間半なり2時間ぐらいさ、 まあ軽く飲むとかね、そういうのもあるかなと思うんで、まあプチオフ会的なところがございますんでね、まあそんなことを、踏まえね、あの参加したいよって方いらっしゃったら、まあツイッターのダイレクトメッセージか、あとは先ほどもね、お伝えしたメール、こちらの方にご連絡いただければね、ちょっと詳細なんかもね、お伝えしたいと思いますんで、まあでも今言ったのがほぼ詳細だからね、あとは集合する場所とか時間とか、ね、そんな話はね後ほどしたいと思いますんでね、まあそんなわけで5月27日、場所はお台場ね、まあ、こちらのパレットタウンで、戦場パーティーということでございますんでね、まあよかったらというところでね、お待ちしておりますよと。あ、しかも当日はお台場で開催されるこれ花火大会の模様も見られちゃうという特別なナイトクルージングになっておりますんでね、よかったらあの女の子も連れてね、まあいや女の子のリスナーいたらねぜひ来ていただいて楽しいんじゃないかしらと思いますけどもね。でただ私ねいつもね思うんですよ、これはオフ会とかねでいつも思うことなんだけど、俺あんま喋んないんだよ、俺こんだけラジオで2時間なり喋るのに、人見知りなんですね、喋んないんで、逆にお題があれば喋ると思うのよ。なのでまあ、クルージングの時はもしかしたらウェイウェイ言ってね頑張るかもしんない、その後さ飲みに行った時とかもさ、なんかこんな話聞きたいなとかさ、そういうのあったらね、あの言ってもらえれば喋るからっていうね、ところでなんかある程度ラジオじゃないけど少しネタ帳持って今日これ喋ろうかなみたいなしないとね、なんかあんまただ俺という人間と飲んで終わりってなっちゃうとあんま面白くないかなって思って、それもね今回はね少しあの新しい試みとしてねやっていけたらなと思ってますんで、まあ、クルージングパーティーの後の飲み会もね、お楽しみ。あ、あとそこもお金はね、自腹というかね、割り勘になりますんで、結構お金ね、一日で使っちゃうことになるからね、まあお金のゆとりもある方というところでございますけどもね、よろしくお願いしたいという感じでございますと。じゃそんな話が一つ。で、あともう一個先に伝えておくべきことは、まあ伝えておくかどうかはまたあれなんだけど、若干今日落ち着かないんですっていうのはなぜかというと、まあ慣れるまでね必要かなと思うんだけど、マイクを新しくしましてね、それでちょっと落ち着かないなっていう気持ちになってますけどもね、マイクがねずっと、まあ何回か変えてんだよね。で一番最初の頃から使っていたのがオーディオテクニカのダイナミックマイクを使ってて、まあ、本当にそういう配信とかする人がよく使っているマイクってやつでさ、そんな高いもんじゃないんで本当に 2,3,000円ぐらいのマイクなんだけど、でそれ使ってて、でそっからなんかいろんなのに変えたりとか、で最近だとね、なんだろう、もう少しいいわけじゃないんだけど、すんごい安いコンデンサーマイクっていう、まあ、コンデンサーマイク自体はさ結構いいものとしてね扱われてますけども、まああんまり良くないやつでね、それに関してはっていうのもあって、でもね、さっきも言ったようにさ、この自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことでも言ったようにさ、その我を忘れて没頭できる、この話ならいくらでも語れるという分野に時間を注ぐことね、世界一好きなことを一つに決めてそのことに時間を投資する、ね、こういう話ですよ。なのでじゃあ俺何かな、まあまあラジオってのは一つだよねって思うわけだったら、そこにさ時間の投資もそうだけど、あのお金の投資もしようよって思うわけよね。まあそんなこともありまして、あのマイクの方を買いました。で買ったマイクなんですが、こちらがオーディオテクニカね、オーテク好きですねって話なんだけどさ、まあまあね安定してるじゃないですかと。オーディオテクニカの AT2035 というね、やつを買いました。 超迷ったの。迷って、AT2050 ってやつと2035って迷ったの。で、2035は、定価じゃないけども、普通にネットで買ったら15,984円ぐらいです。で、もう一個迷ってた2050に関しては24,624円と。まあ、1万円ぐらい違うんだよね。だから迷っちゃったんだけど。で、でも結局さ、なんかずっと使うものだし、それこそね、こうやって8年だ9年だやってるようなもんなんだからさ、ね、1年で考えたらそんなね、コスト高いわけじゃないからね。だからいいもの買った方がいいかなと思ったんだけど、で、いろいろ考えてすごくもう揺れて2050の方、25,000円のやつ買おうと思ったんだけど、ただね、本当にそのマイクのいいところは、普通のマイクってなんか単一なんとかみたいなのあるじゃない、よくわかんないんだけどさ、だからまあ一方の方から話した音を拾うけど部屋全体を拾わないとか、裏から話したものが拾わないとかあるんだけど、この2050に関してはスイッチでその切り替えができて、部屋全体も取れるし、例えば対面してのトークっていうのも取れるし、で、自分の方だけっていうのも取れてっていう、そういうマイクのスイッチがね、あって切り替えられるっていうのがあるわけよ。今後のこと考えるとさ、あるじゃん、対面して喋るとかっていうのはと思って、それかなって思ったんだけど、ただそのマイクとか機材に詳しいね、ちょっと友人に聞いたところ、結構マイクってちゃんと扱わないといけないと、デリケートなもんだという話で、この2050の方に関してっていうわけでもないんだけど、特にその手のマイクに関しては一日中出しっぱなしにしておくっていうのは良くないらしいのね。だからねえ、それこそなんかこれから6月とかなってくるとさ、梅雨とか来るじゃない、湿気がすごいとかさ。だから普通使わないときはマイクはしまって、しかもなんか乾燥剤とかを一緒に入れて、でそれっぽい場所にね保管しておく、で使うときだけ出してっていうねことらしいのよ。いや、そんなの無理じゃん。もう一年中部屋に出しっぱなしだしさ、設置しっぱなしじゃないとさ、なんかそもそもいざやろうって時にすぐやれないタイプなのにさ、だそれがねちゃんとある程度すぐできる環境があるからまだやるわけであってさ、毎回毎回一から用意してたら、いや続かないよと思うわけよ。なので、これ無理だなと思いまして、そんなデリケートちゃん私にはね取り扱いできませんので、そんなわけで AT2035 ね、こちらの方を購入しました。でもそれでもね、15,984円と、今まで使っていたねマイクの何倍ですかというところなんだけど、いや結構さ、俺金使わないって言うんだけど、使ってる部分はあるとは思いますよ。だけど、じゃあ例えばで言えば、この趣味っていうものにあんまお金使わないんだよね。でもみんな趣味があってさ、お金のかかる趣味だなとかってあるじゃん。そういうのないからさ、で、だから本来趣味ってお金かけていい部分なのに俺かけてないっていうね、逆に良くないんじゃないのって思うわけよ。で、ね、一番の趣味はこうやってラジオやるわけなんだからさ、じゃあせめて機材ぐらいはさ、そんなね何個もいっぱい買うわけじゃないんだからさ、ね、ミキサーもこの間買いましたと、ね、パソコンもね MacBook Pro 買いましたと、まあ、使ってませんけどもね、ラジオの方じゃさ、じゃああとマイクぐらいはっていうところでちょっと決断にね至りまして、で、ただ私もね、もう一つプラスアルファがないとね、なかなか買うっていう決め手にはならないんだけど、今回決め手になりましたものが、どこで買うかと いうところなのよ。で、いつもだったらアマゾンで買うんだけど、アマゾンも値段は変わんないわけ。であれば、まあ、楽天か、ね、ヤフーかで、まあ、買おうかなと。そこで、ポイント10倍とかあるじゃない。で、そういうので買えば、まあ、高価なものですから、1万5000、6000円するものの 10% ポイントキャッシュバックがあればさ、1600円引き。まあまあいいじゃないと。いう話でもあったんだけど、で、どこにしようかなつって。じゃあ楽天かなつって。で、やってたんだけど、ふと、ヤフーの方を見たらですね、何やら、いろいろと今キャンペーンやってるっぽくてですね、ヤフーストアね、こちら、ソフトバンクユーザーだと、プラス、ポイント9倍というのをやってまして。そうなのかと。で、この、まあ、ショップ自体が、ね、買おうとしてるショップ自体も、10倍のポイントバックのね、設定してたし、それプラス、そのソフトバンクユーザーであれば、プラス9倍。さらに、Yahoo ストアのアプリから買うと、プラスポイント2倍みたいなところで、おそらく全部足すと21倍ぐらいのポイントバックなんだよね。言ったら 20% オフですよ。あんまこういう機材って安くならないからさ、そんな中 20% オフで買えると考えると、ちょっと美味しいよねと思いまして。なんでね、なんかもろもろで、今計算すると合わないんだけど、実質1万1000円ぐらいで買えたっぽいんだよね。まあ、そんなわけでね、そういう金額もやっぱりちょっとね、後押しのね、材料になりましたんで、あんまりね、アマゾンでばっかり買ってる人は気づかなかったかもしれないけども、もしソフトバンクユーザーの方いらっしゃいましたら、このヤフーショッピング、多分今もだと思うけど、5月の末までかな、確か。まで、ポイントがさらに、9倍もらえますと。なので、まあ、ショップをね、まあ、なんか欲しい商品があったらさ、検索するとさ、いろんなショップで売ってるじゃない。で、その中から10倍ね、ポイントバックみたいなところを選び、さらにソフトバンクユーザーだったらさらにそこから9倍もらえるから、最低19倍のポイントがもらえますと。だから変な話、毎日 20% オフで買えると。いうね、今素晴らしい状況なのでね、高いものがあれば、ね、欲しいものがあれば、ちょっとヤフーストア活用してみるのもね。まあ、それがね、まあ、ポイントじゃないか。ね。ポイントなんだから次、またヤフーで買わなくちゃいけないじゃんってなるかもしんないけど、今ヤフーって T ポイントカードになるからね。だからまあまあ、他でも使えるのでというところでね、まあ、使い勝手はいいんじゃないかしらと。だからまあ、アマゾンよりもね、安かったらそういう選択肢もね、ありなんじゃないかなーっていうところで、まあ、マイクは新しくなったわけですけどもね。どうですか？まあ、これで音質が悪かったってなったらね、また戻すんだけど、まあ、まあこれでしょ。ね。あとあとちょっと自分で聞かないとわかりませんけどもね。まあそんなわけで、だからちょっとね、慣れてない。感じがちょっとつかめないところがありましてね。その、距離感がわかんないんだよね。前のマイクは、結構がっつり近づいて喋る感じだったんだけど、今回のはどうかしらっていうね、ところであんま近づいてないんだけど、今度近づかないで喋ると、それはそれでなんか落ち着かないというかさ、そのもあってね、慣れるまでちょっとお時間かかりますけどもね、当分このマイクでね、やっていきたいと思いますんでね、まあ、これからもね、まあ、若干ね、音質が良くなると、まあ、それだけで面白くない話もね、若干面白くなったりとかありますからね。まあそんなわけでね、私のね、トークスキルをね、カバーしてもらえるマイクということでね、一緒に頑張っていきたいなと思っておりますと。よし。どうですか？ね、もう、他喋りたいこともまだあるんだよね。ね、全然喋りきらないで終わりそうな予感がしていて怖いんですけども。じゃあ、あといただいてるお便りもね、いくつかありますんで読んでいこうかしら。そうだね。K 結構溜まってるんだけども、ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん Windows 10にしたのかチャレンジャーだなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや前からですよ。いや結構前じゃない、言わなかったっけ。 Windows 7から Windows 10にね、あのバージョンアップしたのはかなり前かと思います。意外と安定してていいと私は思ってますけどもね。で何やらなんか次の大型アップデートがあったのかちょっとわかりませんけどもね。でそれで先ほどちょっとバージョンアップさらにしたというところなんで、いや意外といいよ、やっぱり Windows だなっつって。 Mac が、Mac 使いにくいんだよな、慣れない、やっぱりね。15年近く Windows 使っちゃってると。じゃあまずはね、ネットサーフィンからというところでね、もう今何ヶ月、1月の頭から使ってるわけだからね、もう5ヶ月ぐらい使ってるわけなんだけど、まあネットサーフィンはねいいかなと思うけど、それ以上のことをするときにね、意外とストレスを感じるところはありますんでね。なんで Windows ね、いい Windows のパソコンが欲しいですね本当は。難しいなそれね。まあ、Mac がね、なんか思うように扱えればさ、一番かっこいいんだけどさ、ね、かっこよさ求めちゃいますからね。でも何かとねストレスを感じることが多いんでね、 Windows は買って知ったる Windows ですからね、まあ、そういう意味でね、ちょっとで Mac 買うか Windows 買うかで迷った時の、その時候補に出た Windows のパソコン、ちょっといいなってね思っちゃってますね。まあそんなお金もないからね、その買いませんけどもね、まあ、そんなところでございます。あとは他ちょっと話したいこともゴリゴリ喋っていこうかね、サクサクいこうね。どうしてもね深く掘ってってしまいますからね、あっさりといきましょうね。一つ、アニメの話、もうこれもう1分で終わりますよ。いろんなアニメが今年の2017年の春もね開始されましたけども、でご紹介しましたけどおすすめのやつとかね、でそこからまあ今4話5話までやってますけども、もうちょっとやってんのかな、でそこまで見て、まあ新たにというか、その時はそこまで押す感じじゃなかったけども、これも面白かったよって話をねしたいなと思って、ご紹介。一つが恋愛暴君、これ面白い、作品自体が面白いかなと思う。なんだろうね、そのあんま受け付けないタイプのパロディ系ではなく、受け付けるタイプのパロディ系だったりとかするんでね、いいです。ギャグとしては面白く毎週見てますんで、恋愛暴君は意外と良かったと。あと意外なところで正解する角、これ意外と見れるね、面白く見れるなって思いました。まあよかったらねちょっと見ていただけたらっていう、感じ。まあちょっとねシリアスというか真面目系のやつだと、これが、まあ、今期はまあまあ良かったんじゃないかなってちょっと思ってます。で、一押しなんですが、マキャベリズムってやつがあってさ、マキャベリズムってこれなんか正式名称なんだろうね、マキャベリズム、武装少女マキャベリズム、マキャベはねウに点々にちっちゃい絵ね、これいいぞ。出てくる女の子も可愛いしね、まあ、ハーレムものっちゃハーレムものなんかもしんないけど、でもバトルありギャグありね、ちょっとお色気ありと、俺の好きなやつだね、そのパターン好きなんで、ちゃんとねストーリーもねあってというところと、あとオープニングの曲がかっこいいと、絵もね映像も良ければ曲もいいと、で歌っているのがあれ誰ですか、ロコドルのナニャコ が歌ってますんでね。まあ、それもいいかなというところで、うん。まあ、今3つね、あげましたけど、その中で1番は、マキャベリズムかなと。今期、うん。ちょっと食い込んできたね。ダークホースですね。っていうところで、おすすめアニメのご紹介とね。もうこれ以上言ってもしょうがないからね。もう、アニメの話はしませんけども、ね。なんか、まだ見てないね、アニメとかいっぱい溜まっていたら、優先的に今のね、3つをね、追加していただけたらと思います。じゃあ、あとね、他、まあ、どうでもいい話ばっかりなので、ガンガンしていきますけども。いつもさ、まあ、クレジットカードは楽天カードをよく使うんだけど、で、楽天カードの明細というか、来月のお支払いはこれだけになりますみたいなんで、メールで来んのよ。で、たまたま、来月いくらかなと思って、メール開いたら、10万円って書いてあってさ、おいおいと思って。何そんなにお金使ったと思って。もしかしてなんか乗っ取られたんじゃねえかと思ってさ。いつも4万円とかなの言って。なのにさ、10万円じゃんと思って。ないでしょと思って、中身見たら、前にやったパズドラのね、6万円課金というあの地獄の出来事ありましたけど、その時の6万円がようやく今乗ってきたっていうところでね。10万円っていうご請求が来ましたと。そっかーと思って。ね。いいね。自分への戒めとしてはさ、その場限りで6万円だったらね、反省1回で終わっちゃいますけど、こうやって後からカードでね、請求が来るってなると、2回戒めがありますから。ね。忘れた頃にね、再度戒め。だから、もうね、喉が痛いんですけどもね。まあもう、ね、ソーシャルゲームというか、アプリでね、課金はちょっと控えようと、ね、思ってますんでね。まあそんなところでございましたと。じゃあ、あとね、他のお話、何かな？最近、欲しいものがすごく多くて、ね、さっきお金使わねえとか言っていながら、ね、まあ、言ってはいるんだけど、クレジットカードのね、請求が10万円っていうね、もうわけわかんない感じになってますけども。まあそんな中ね、さらに欲しいものがね、ただ増えていて。で、何かといえば、まず、なんだろう、君の名は、のブルーレイがさ、その予約が始まりましてね、先週。で、Amazon のね、売れ筋ランキングとしてその DVD ブルーレイでさ、もうランキング1位から8位まで全部君の名はになってるっていうね、まあ、珍現象も起きてましたけども、でもまあそのぐらいねいいと思うのよ。で、まあブルーレイで見れるんだったら素敵な映像はねブルーレイで見た方がいいんだろうなと思うから、まあ俺もブルーレイにしようとちょっと思ってますけども、でこれがさ、買うお店っていうかそのネットだったらね、ネットショップによって特典が違うんだよね。だからそれでね、いろいろ迷っちゃってて、ね、全部のね特典を買うかっていうと、そんなんでもないんだけどさ。で今候補としては、ソフマップで特典付きのものを買うか、もしくは特典とかなく Amazon で買うか、どっちかかなって今ちょっと思ってんだよね。で、ソフマップの特典がいいのは、なんか卓上のそのアクリルなんとか、だからアクリル製のさ立てられるやつの中にその君の名はのなんか写真みたいに入ってるんだけど、でしかもそれが時計なんだよね。左下とかにねちっちゃい時計がついてるみたいなやつでさ。意外といいなっつって。でも使うってね、今日冒頭から言ってますけど、シンプルに行きたい、ミニマムな生活にしたいっつってまた物買うのかってなっちゃうから、そうすると本当にブルーレイだけでいいんじゃないのって。でなんかコレクターズエディションとかスペシャルエディションとかスタンダードエディションみたいなあるんだけど、まあコレクターズじゃなくてもいいなとは思ってて、 だからスペシャルエディションみたいなやつで、特になんかついてないやつでいいんじゃないかなってね、ちょっと思ってますけどもね。それだと6500円ぐらいかな。なので。で、まあ、いいよね。家帰ってきたら、それを再生しながらお酒を飲むみたいなね。そんな生活に憧れますけどもね。まあできないでしょう。ね、家帰ってきたら速攻で風呂入って寝るみたいな。そんなになってしまってますからね。まあそれを一日一回見れるぐらいのね、ゆとりを持ってね、生活したいなと思ってますけどもね。まあそんなわけで、君の名はが欲しいでしょ？まあ買うけどもね。で、あと欲しいの、前々から言ってます、任天堂スイッチ。まあソフトは何にするかは別として、まあ本体はね、どの道買いますから。なんでもう先に買っといててもいいかなと思うんだけど、まあそれもお金かかると。そして、他に欲しいのが、まあこのマイクとかもね、買ってしまいましたし、いろいろとね、あるねと。で、他に欲しいものとして、T シャツが一個欲しくて。で、何の T シャツかっていうと、その、赤塚不二夫先生の T シャツとかはね、この間買っちゃいましたから。別の、オナホールのさ、テンガってあるじゃない？で、テンガと、なんかどっかの T シャツの、なんか、メーカーじゃないけど、ブランドのところがコラボして、出している。まあ、テンガの T シャツが一個あるんだけど、それ、ちょっと欲しいなと思って。1枚3500円くらいするんだよね。そのネタみたいな動画のため、なんかその T シャツのために、そんなお金出すのってちょっと思ってね、今躊躇してますけどもね。まあそんなの欲しかったりとかさ、してさ。とかそんなことを考えてね、最近生きていたら、何やら、なんか渋谷にさ、メガドンキっていう、まあドンキホーテのさ、でっかいやつみたいなのがあるんだけどさ、それがオープンするよと。5月の12日かなに、メガドンキがオープンするということでね。で、そこのメガドンキの中に、テンガショップってあるんだって。だから、そこに行ったら T シャツ買えるかななんて思ってさ。で、売ってれば買おうと思って、私、土曜日、ちょっと渋谷にね、行ってきましたよ。その話をちょっとしておきたいなと思うんだけどさ。で、まあ、もしね、まあ、いくつか T シャツあんのよ。その、テンガ自体が出している T シャツもあれば、ラブミーテンガみたいな書いてある T シャツもあれば、その、コラボしてるね、T シャツっていうのもあって。だから、まあまあ、ちょっと売ってたらなんか欲しいななんて思ってさ。で、渋谷行きまして。最近よく渋谷行ってるよねと思ってね。なんか毎週渋谷行ってる気がするんだけど、でそれはまあ、私も、これから引っ越しをね、したいなと思っていて、で、渋谷区民になりたいなと思ってますから、それがね、先行して、今まで行かなかった、全く行かなかった渋谷にね、毎週足しげく通うという感じになってるのかもしれませんけどもね、まだ慣れないね。でもまあ、電車、そうだな、山手使えばね、意外と、駅構内とかは歩かないでね、すぐ外に出れるんだけど。でも、まだ街の中もね、あんま把握できてないし、駅の中もなんか把握できてないしというところでね、もう少し通わないとわかんないかなと思うんだけどさ。で、まあ、土曜日ね。で、基本的に休みの日、ご飯って一食しか食べないからさ、なんかがっつり食いたいなと思って。で、寝ても、いくら寝てもさ、体力低下して体調悪いし、なんかパワーの出るもの欲しいなと思って。そんで、そういえば、渋谷のセンター街の入り口あたりに安いステーキ屋さんあったなと思って。で、そこでちょっとステーキ食いたいなと。で、そんなわけで、土曜日ね、メガドンキホーテ行く前にね、ステーキ食ったんですけどもね、そのセンター街の入り口のところに、食いしん坊っていうね、ステーキ屋さんがあるの。まあ、渋谷行ったことある人だったら、もしかしたら有名なのかもしれないけどもね。で、 ってすげえ安かったんだよね。200g のステーキで750円ぐらい、ね、食いしん坊ステーキってやつがあるんだけど、でこれ2枚のセットもあってさ、食いしん坊ステーキ1枚2枚3枚ってのがあって、だから3枚食べたら、ね、600g だけど、それでも2300円とか2500円ぐらいで収まるんだよね。まあさすがに私もね、太ってしまうからそんな食べちゃいけないなと思うんだけども、一応あの 200g を2枚っつってね、400g 食ってるんですけどもね。でプラスセットでご飯とスープとサラダかなっていうのもつけられて、でセットはプラス290円とかなので、2000円なく 400g のお肉をね堪能できるというところでございましたんで、で美味しかった、普通に美味しいお肉だったんでね、おすすめですよと、ね、安くお肉食べたいとき、まあ、いきなりステーキとかもいいかもしんないけど、食いしん坊はいいと思いますよ。なんでもしよかったらね、まあみんな行ったことあるわってね、そんな声が聞こえますけどもね、なかなかね渋谷に行かないよって人いましたら、でその時にステーキ食べたいなってなったら食いしん坊ね、いいお店です。また多分行きます、ね、なんかメガステーキとかもあったからね、まあ、次はそういうのをね食べようかなと思ってますけどもね。でそんなわけで、で、まあ、腹ごしらえしてさ、そんでメガドンキホーテ行ったわけよ。そんで基本的にそのバラエティグッズとかね、そういうところですから、何階かなっつって見たら5階って書いてあったから、で5階まで上がってって、でさフロア一周してどこかななんてね思ってぐるーっとしたらあるんだよね。もう神々しいぐらいに天下コーナーがあって、結構大きいスペースで天下がいっぱい置いてあって、でしかもアダルトグッズじゃない、でアダルトグッズって基本的にドンキホーテとかだと18禁みたいなさ、なんかのれんがかかってその中入ってくイメージが多いんだけど、超オープン、もう本当におじさんとかおばさんとかが知らなかったらスッて入れちゃうぐらい、もう普通にオープンスペースなわけで、そこでもうありとあらゆる天下が置いてあったりとか、その他の天下のグッズとかまあいっぱいあってさ、でおこれだったらT シャツもあるかななんて思ったんだけど、 T シャツはそのコラボしてる T シャツ欲しかったやつはなくて、普通のラブミーテンガしかなくてね、どうしようかなと悩んだら、俺は買わないからさ買わなかったんだけど、他にもね帽子とかピンバッジとか売ってるんでちょっと迷ってしまったんですけどもね、結局買わずと、ね、ネタとしてはね面白い気はするんだけど、毎回それじゃあ帽子買って被るって言うと、いや被らないよね思うし、まあ、T シャツはねいい気はするんだけど、まあそんなわけでね、でそこで新しいオーナホを買うわけでもなくね、でこんな感じかーってね、写真撮ってツイッターでアップしてね帰る感じなんですけどもね、いやあんなにオープンなもんかねっていうぐらいオープンだったね。あれがまさか18禁のねえそのオナホだと生死と絡むような商品なのかと言ったら分かんないよね。なんか新しいデザイン性の高いねえなんかオブジェがいっぱい売ってるみたいな感じに取られてもおかしくないぐらいの本当だ性のオープン化というかね感じがすごいしました。まあそれがいいのか悪いのかねちょっと分かりませんけども、まあよかったらね、そういう、まあ、オナホ、ね、買いにくいななんて思ってた人いるかもしれないけど、前んだったら、さっと行って、さっと買って、ね、できると思うんでね、まあちょっと見に行ってみるのもね、面白いかなと。まあそんなことを思いましたよね、っていう話。かな。まあそんなわけで、 ね、なんかお金をね、いっぱい使いたいというか、物も欲しけりゃね、食い物も食いてえつってね、お金ばっかり出ていくね。そんなわけでね、節約しなくちゃいけないななんてね、思ったりはする中ね、なんか、違う行動しちゃうなっていうね、そんなことちょっと考えておりますけどもね。じゃあ、他ね、ちょっといただいてるお便りもね、ございますから読んでいきましょう。ラジオネーム草壁さん。パルさんこんばんは。プロのボクシングやキックなどの選手は、一部の有名選手以外は、自分の出る試合のチケットをさばいて、それがギャラになるようなことがよくあることだと聞きます。あれ、クルージングのチケットをさばくのと近いものがありますね。そういえば、格闘技始めましたか？次は亀田次男チャレンジあるかもしれませんよ。急がなきゃっていうね、答えてきました。ありがとうございます。いや、亀田兄弟と戦ったら本当死んでしまうから無理だわね。なんだけどさ、まあそうね、そのボクシングの選手みたいなのと一緒だね。まあやってることはさ、チケットを売って、だからね、バンドマンもそうじゃない。まあ、売れないバンドマンとかだってね、ライブハウスでバンドでね、ライブしますっつって。で、チケットね、一人ノルマ何枚つって、それをさばいて。で、まあ、赤字にしないとか、ね、ちょっと黒字になるとかわかりませんけどもね。なんで、本当はね、その、ボクシングの選手はね、特に、それがファイトマネー的なものだったりとか、ね、収入になるわけだからさ。ちゃんと利益をね、乗せて販売するわけだけど。なので、本当はですよ、このクルージングパーティーも一緒で、例えばじゃあ、半額ぐらいにできますよと言っても、そうじゃなく、例えば6000円ところが、4500円までだったら下げられますっつって。で、1500円は俺の利益と。いう風にして、それを何人集めるかってことじゃない。なんですけどもね、そういうのはちょっとなかなかできない性分でございましてね、行けるところまで行くというところでね、まあ半額で行けるかなという感じでございますけどもね。だからね、だからもう少しビジネスライクに行くのもね、いいのかもしれませんけどもね。なんで、まああとパルナイトと当日絡むのが逆にめんどくさいっていう人もいると思うのよ。そういう人は、言ってくれれば、その安くね、入場だけね、最初受付だけは俺の近くいないとさ、ダメだと思うんですけども、それ以外は、好きにね、動いてもらって、好きになんか女の子いたらナンパしてもらって、構いませんのでね、まあ、そういうのも全然構いません。まあよかったらね、1枚でも多くチケットがさばけるように、まあ別に俺ノルマないんだけどさ、まあ、お声掛けいただけたらなと思いますよと。じゃあ、あと他のお話もしていきましょうか。ね、意外と話したいこと話してる。ね、いいペースじゃないですか。まあ、あと、ね、いつも最近長いからね、まあ、早めにちょっと切り上げたいと思っているところはあるんですけどもね、話したいことが多くてね、終わんないからね。他のお話、そう、まだ欲しいものがあるんだよ。大体欲しいものの話をするんだけど、今日はね、タブレットが欲しいので、今持ってる俺タブレットって昔出たネクサス7っていうやつを使ってるんだけど、まあさすがに何年経ったっていうぐらい昔のタブレットだし、2007年とかのやつじゃない？下手したら。そんな経ってないのか？経ってないな。2009年とか、そんなレベルな気がするんだよね。なので、もうカクカクなんだよね。で、一回水没もさせたことあるし。新しいの欲しいなと。でも別に、高いのが欲しいとか、高機能なのが欲しいわけじゃなくて、じゃあタブレット何すんのっていうと、お風呂場に持って行って、で、Amazon プライムビデオを見る。それか、Kindle で本を読む。もうこの二つなんだよね、やることって、タブレットで。 それ以外は基本的にパソコン使ってるし、外じゃあね、普通に携帯使ってるわけだから。タブレット使うときってもうお風呂でしかないのよ。だから、お風呂で使って何かがあってもいいやつって考えると、そんなね、高いものを買ってもさ、水没させちゃったらもうね、絶望ですから。で、考えたところ、Amazon でさ、売っている、Kindle Fire って、まあ、タブレットがあるんだけど、ちょっとこれが欲しくてさ、で、安いのよ。ひたすら安くて。っていうのも、Kindle Fire の、まあ、サイズとかね、あるんだけど、Kindle Fire、普通の一番シンプルなやつってのが、7インチ。だから Nexus 7と同じね、大きさなんだけど、7インチの、ものがあります。で、これが、まあ、いくらかというとですね、8980円なんだよね、定価が。これだって相当安いと思うのよ。タブレットで1万円以内じゃん。いいじゃん。まあ、ただ、これAndroid のタブレットとかじゃないからね、若干そこを気をつけないといけないんだけどさ。まあ、使う用途がね、結構絞られちゃうところあるんだけど。まあ、俺の用途にはすごく合ってて。で、しかも、それが今なら1000円引きなのよ。7980円なのよね。で、さらに、プライム会員限定で、クーポンコードを入れると、さらに4000円オフになるのよ。だから、Kindle Fire がですね、今3980円で買えるんですね。いや、タブレット。しかも白黒とかじゃないよ、そんなね。ちゃんとカラーのタブレットが買えると。3980円で。これだったら、ね、お風呂入ってて、湯船に落としちゃっても、まあ、しょうがねえなになるじゃない。っていうので欲しいなと思ったんだけど、もう一個。上のランクがあってさ、Kindle Fire HD 8ってなってさ、これはさっき7インチだったんだけど、これは8インチなんだよね。1インチ違うの。これってちょっと大きな違いかなと思ってて、その持ってるね、俺の今持ってるタブレット Nexus 7だと、漫画を読むとき若干潰れてんのよ。まあ、潰れてるってこともないんだけど、うん、本当の、なんだろう、紙媒体で見るより、一回りちっちゃく感じんだよね。なので、8インチだと、多分ジャストサイズなんだよ。なので、8インチって、すごくいいなと。そこのストレスなくなるなと。で、さらに、スピーカーとか、その辺も、いいらしいのよ。その、Kindle Fire の7インチと比べるとね、全然違うらしいのよ。その7インチの方はモノラルスピーカーなんだけど、8インチのやつはデュアルステレオスピーカーみたいなとかね。あとはその中の容量とかもね、さっきの3980円で買えるやつに関しては8ギガなんだけど、その HD8 ってやつは16ギガとかさ、まあいろいろあったりするわけ。バッテリーの持ちもね、さらに良くなってたりとか。だから悩んじゃってさ。で、なんで悩むかって言うと、お金がね、その Fire HD8 に関しては若干お値段上がるんですよ。なので悩んでまして。で、どのぐらいお値段変わるのっていうと、HD の方が定価が多分 12,980円で1000円引きになって 11,980円で、そこから4000引きで7,980円となるので、まあ、4000円上がるんだよね。まあ、4000円あったらもう一個 Kindle Fire 買えちゃうんだけど、とはいえ、まあ、言ったら8000円で結構高性能なタブレットが買えると。しかももう用途は本を読む。で、映像を見る。っていうところで決まってるわけだから。まあ、 画面サイズが一回り大きくなるのは素晴らしいことだし、でスピーカーもモノラルじゃなくてステレオになるってことは素晴らしいし、まあ2台タブレットがあってもね、まあこの機能にはかなわないかなと思うんで迷ったんですが、買おうとね、ちょっと決断しました。高いけどね、高いかね、8000円だけど高いかってところなんだけどね、じゃあそれで買おうと思って、でまあ平日ね、それ悩んでて、で土曜日で買おうと思ってホームページ見たんですけども、 Kindle Fire HD ってバージョンが2つあって、1つがそのストレージ容量が 16GB っていうのと、あともう1つは 32GB ってあるんだけど、もう 32GB しか選べなくて、で16GB は、ね、今言った金額で8000円で買えるんだけど、 32GB は定価が 15,980 円なので、もろもろ引いても 19,80 円になっちゃう。いや高いよと、1万円は超えちゃダメだよね。さっき8,000円でも高いと思ってんだから、それがねちょっと、無理かなっつって、で、買ってないです。16GB がね出てくれれば、在庫が復活してくれれば買うんですけどもね、それがちょっと復活しないんで買えないねっつって、まあ、かといって7インチの Kindle Fire 普通のを買うのかと、ね、3980円でと、それもいいんだけど、結局もう1台買うことになるじゃん。まあいつになるか分かんないけど、1年なり2年経ってさ、って考えるとどうかなーって。でもいいのかな、今そのネクサス7が本当に動かないから、そういう意味ではなんか手軽に使えるっていう、なんか雑に扱っていいよね、4000円のタブレットだったらね、って考えるとまあいいのかなみたいなねところでちょっと悩んじゃってますけどもね、本来欲しかったものが買えていないというそんなお話ね。なんでここまでいろいろと欲しいものいっぱい言いましたけど、結局買ったのってなんだろうね、あのマイク買ってステーキ食べただけだよね、あとは全部買えてないからね。まあそんなところでね、まあなかなか決断できない人間ですよというそんなお話でございましたと。いやなんか取り留めのない話ばかりになってしまうのはやっぱマイクが違うからね、ちょっと落ち着かないところがあるんですけどもね。じゃあちょっとお便り読んでいいですか。先週からねちょっといただいていたお便りで読めてないのがいくつかあるんで、まあもう一問一答レベルでね深掘りせずにねやっていきますけどもね。ラジオネーム681番さん、パルさんこんばんは。僕はパルさんと同じく iPhone6 を未だに使っているんですが、さすがに動きが鈍くなってきて買い替えを考えています。パルさんの iPhone はまだまだ余裕でしょうかという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ私の iPhone まあ余裕っちゃ余裕なんだけど、そのなんだろうね、もう新しいのに変えたい衝動はあるよすごく。なんかもっさりしてるとかそういうのはそこまで感じないんだけど、結局なんだろうね、新しい端末買うとさ月々割引とかがあったりするじゃない。なのでその結局なんだろう、毎月の費用は変わらない中で、で2年間使うと、まあ、端末も自分のものになるっていうような感じのさ料金形態だったりするじゃない、キャリアで買うとさ。なのでだったら古いのをずっと使ってないで新しい端末に変えて、で、まあ、金額は変わらない中ね、でまた2年使って新しい端末を手に入れるという方が賢いかしらって思うのよね。っていうのもあって買い替えたいなと思ってたりはするんだけど、でも果たして Windows じゃないよ、 iPhone7 っていい選択肢なのって考えるとあんまそうは思ってなくて、 やっぱりちょっと使いにくそうな感じがあるのよね。その、なんだろう、ケーブル類とかさ、っていう部分で。そう考えると、なんか、あと、これ手がちっちゃいからさ、iPhone6 って意外ときつかったりするのよね。なので、あえてここは iPhone SE にしたいっていう気持ちがあります。ね、画面ちょっとちっちゃくなっちゃうんだけど、俺の手はさ、もうちっちゃいし、で、それこそ大きいので見たかったらタブレット使いなさいよ。話だし。なんでね、そういうのも考えてたりとかするのと、あともしかしたらその9月とかのタイミングで、また新しいね、iPhone の発表とかあると思うんだけど、その時に iPhone7S が出るのか、iPhone8 が出るのか、ね、ちょっとそこが、もしかしたら8が出る可能性もなくはないぞっていう噂があったので、だそこの発表を見てからね、まあ買い替えを検討するっていうのは一つかなと思いますんで、あとはやっぱり、なんかその各キャリア、ね、ドコモ、au、ソフトバンクと高いからね。そこまあ俺も仕事で使うからキャリアの契約じゃないとなんともとは思うんだけど、ただねそれにしても高いなと思うわけで、でそこで別にね自らなんかすごい安い SIM カードを買ってきてとかさ、そうじゃなくてもさ、それこそ、ヤフーモバイルとか、ね、UQiMax とか、その辺とかでもさ、普通に契約して端末ももらってみたいなできるわけじゃない。そう考えると、なんか、そっちの選択肢もね、なくはないかなと思っていて、ね、若干その、まあ、毎月の支払いっていう部分がね、削れるところは削りたいなっていう気持ちもありますんでね。まあ無駄なものはあんまり良くないですから。なので私も、ね、婚活については、残念ながらね、ゼクシー、縁結び、なんか、なんとかに関しては、カウンターに関してはね、やめてしまいましたけどもね。なんでそんなわけで、ちょっと、買い替えもね、視野に入れてますけどもね。まだまだね、まあ使えるっちゃ使える状況なので、まあこのままね、9月ぐらいまではね、こんな状況で使っていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム683番さん。この人、できないことがあると何でも向いてないで片付けるよな。サービスとかシステムの不備のせいにしてるけど、ただ自分ができなかったり、力及ばなかっただけだろう。要は何でも消費者根性なんだよ。金払って物やサービスを買って評価する。それが買い物だけでなく、人生全般に及んでる。だから芸能活動も、婚活も、就活も、全部商品を選ぶ目線、視線でしか見れないんだよ。選ばれるという視点からものが考えられない。あれだけリスナーさんが苦言を呈しても、まるで響かないわけだよなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ね、そういう風にね、見えているところはあると思います。ただ、そんなに、例えばね、さっきちょっと仕事の話が出てますけど、サービスとかシステムの不備のせいにしてるけどってね、これまあ仕事でね、いろいろトラブルが起きて、まあ、俺のせいじゃねえと。ね。そんな話してるように聞こえるのかもしれないけど、普通にシステム会社の不備だったり、開発会社の不備だからね、これはね。俺の、まあ、言ったらもっと俺がうまく回せたっていうところはあるとは思うけど、それは多分誰がやっても同じ結果で、で、よりできるやつがやったらうまく回せるよ。っていうところで十分に、他のね、部署とかを巻き込んで、いろいろ進めてはいるのに、ね、こういうのが起きてしまうっていうのは、俺一人の話ではないからね。とか、ね、ちょっとそういう言い訳になってしまいますけどもね。じゃあ、俺ができなかったり、力及ばなかっただけではなく、 普通に外部的要因ってことももちろんあります。ただね、なんかその消費者根性みたいなところもあるのかもしれないねってね思ったりするけど、まあそうではないねところで、なんだろうね、わかんない、わかんなくなってしまいました。まあそうだね、買い物だけでなくね、人生にも及んでいるっていうね、まあ難しいね、選んでもらうっていうね、そういう心がねえぞ。そうかもしんないね。これからは選んでもらえるように頑張りたいな。そうなんだよね。でもそういうのあるかもしんないよね。結局なんか、いや、よかったら選んでっていうスタンスじゃん。だからぜひにぜひにで選んでもらうっていうスタンスじゃないから、その消費者根性とかとはまた別だけど、ハングリー精神がないよねとは思う。なんでちょっと方向性違うかもしれないけど、まあ、そこにねあんまり強くね選んでくださいっていう感じではないのは確かだなと、ね、そんな風に思います。あとは、いただいてます。ラジオネーム684番さん、パルさん、あなたに足りないのは時間と継続力。ボクシング、フットサルやら目移りするのはとやかく言わないが、人生を楽しむ時間と一つのことを続ける力、最低半年とかをよく考えなさいよ。全くの赤の他人ですけど、パルさんの将来考えると辛くなります。ほぼ積んでます。自殺とか聞いて考えちゃダメですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、でもあれですよ、パルさんの将来を考えると辛くなります、ほぼ積んでますって言いながら自殺とか聞いて考えちゃダメですよっていうね。いや、そんだけ煽ってね、ダメですよそんなねって話だけど、だからでも言ってることがさ一緒だよね。そのさっき言ってた、あの、自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことと一緒ですけどもね、結局ね、そのいろいろと目移りするのはね、とやかく言わないけども、人生を楽しむべきね、その時間、楽しむ時間と、一つのことを続ける力ね、そういうのをよく考えなさいと。だから結局はいろんなことに手を広げないで、一つのことね、それに力を注ぎましょうということなんだよね。でそれでもしうまくいかなかったらどうするのって話はもちろんあると思うけど、そん時はそん時だしね、え、じゃあ他2番目にやりたかったこと今度やったらいいんじゃない、そういうことだと思うのよね。だからまあ、ある程度のその期間っていうのはね、定めて活動した方がいいと思うけどさ、5年やって芽が出なかったらとかさ、っていうのでいいと思うけど、ただ俺の場合もう1個しかないじゃん、このなんかよくわかんねえポッドキャストみたいなさところが、やっぱり今ね、ここ何年も人生というか生活の中心になっちゃってるところあるから、だったらね、他のものよくわかんねえの目移りしてないでさ、でそっち一本で頑張んなさいよね、それが幸せの秘訣だよっていう、ね、話ですから。ただね、でもやりたいね、ボクシングとかフットサルとかやりたい。だからこれは趣味だよね。その力は入れないけど、あのやりたいことってそれはあるし、ラジオでも喋りたいなって思うのもあるから、だからそういう意味でね、ボクシングとかフットサルとか、ただやるんだったら半年なり1年なりはねやんないと意味ないなと思うから、まあ先どっちかな。でもボクシング今年やるって言っちゃったからな。そんなわけでね、ちょっと格闘技はねやりたいと思ってますよというお話で、そうか。で、あの、これ、ん？違う。うん。すいません。あの、今のね、話すいませんね。何がすいませんかっていうと、あの、二つね、違うお便りを、違う感じでつなげてしまいました。っていうのは、684番さんのお便りに関しては、ね、パルさん、あなたに足りない ものは時間と継続力、ね、ボクシング、とさるやら、目移りするのはとやかく言わないが、人生を楽しむ時間と一つのことを続ける力をよく考えなさいよ。このラジオ大好きです。そういうお便りでしたね。すいません。で、さっき言っていた、ね、後半部分ですよ。全く赤の他人ですけど、パルさんの将来を考えると辛くなります。ほぼ積んでます。自殺とか聞いて考えちゃダメですよ。っていうんで締められてるお便りは、もう一つの別のお便りで。こちらラジオネーム686番さん。最近はパルさんと女性が絡む話聞いても、どうせ進展ないの分かってるから、あまり期待して聞けないんですよね。昔はもうちょっと、何かあるかもって期待もあり楽しく聞いていたんですけどね。全く赤の他人ですけど、パルさんの将来考えると辛くなります。ほぼ積んでます。自殺とか考えちゃダメですよっていうね、お便りきました。ありがとうございます。まあ両方のね、お便りに共通するのは、パルさん頑張れよ、ね、ラジオ好きだぜっていう話なんだけどね、変に組み合わせてしまいましたね。申し訳ない。勝手に創作をね、してしまいましたけどもね。まあそんなわけでね。まあ、昔はね、その女性と絡むような話聞いて、でもなんか進展あるかもってね、思って聞いてくれてたんだと思うんですけど、ここ最近はね、本当この人進展、もう 100% しないっしょ。思って聞いてるもんね、みんなね。だから、そのワクワク感はないよね。なので、ちょっと皆さんにはね、ワクワクしてもらいたい。その婚活ってところでさ、やっぱりね、結婚相談所とかでも多分みんなどうせ入ったはいいけど何もないで終わるんだろうって思ったわけじゃん。で結果そうだったじゃん。だから打破しないといけないよね。そんなわけで来週ちょっと頑張りたいなと思ってます。5月の28日。もう28日?違うよね。5月の21日の日曜日。こちら、久しぶりのスペシャルウィーク。第440回なんだよね。なので、頑張ろうと思います。で、今予定でね、ちょっと進めているのが、5月の20日に、コンっぽいのに行こうかなと計画を立てておりますんで、ね、いつもだとなんか前日ぐらいになってさ、おーなんかねえのかなって探したりするんだけど、ちゃんとこうやって1週間前にね、考えが出てますんで、あとはね、どのマチコンに行くかとかそういうね、話ではあるんですけども、何かしら女性と絡むイベントに行ってきます。で、宣言しておきましょう。 LINE の交換はします。せめて。でもあとはな、なんかもう分かんないもんね。自分がそのどうなったらいいんだろうっていうね。スポーツ選手はゴールした瞬間をイメージできると、ね、だからちゃんと大会で結果出せる。それはそうなんだよ。こういう風になって、こういう経過があって、こんな展開があって最後ゴールね、そうなんだよ。でイメージの通りに行けばそうなるんだけど、じゃあ果たしてマチコンに行きました、どういうルートを通ってどうなったら本当のその目指すべきゴールなのかが見えてないんだよね。考えられてないの、未知の世界すぎて。なので本当のゴールってどこかなっていうと、多分マチコン終わった後にその出会ったこと飲みに行くね、マチコンではない別の時間で、この後ちょっと時間あったら飲み行かないっつって飲み行くっていうのが多分その日の一番のゴールだと思うのよ。その日なんかね、いろいろだから怒っちゃってもそれはそれで困るので、そうではなく、ちゃんと次につながる。ね。自分の一番いいなと思った子と、その後、ね。 何か別の場所でお酒を飲むことができたら一番のゴールで、その段階ではもうすでに多分 LINE の交換はしてるから問題ないと思うんだよねっていうことです。だからしっかりとそのゴール設定を定めて、でそこに近づけるように頑張りたいなと。まあ男を見せる時が来ましたかね。私も基本的に受け身な人間ですけどもね、まあお酒入ってちょっと横柄な態度になってね、で若干普通の時よりも面白くはなりますから、でそれでで、いい年してるけど、まあまあ正社員で頑張ってるしね、アプリのなんか開発というかそれとか運営とかしてますよっつって、モバイル系には強いですね私っつってね、でコンテンツ系も、まあ、結構いろんなね有名なところとかともね、一緒にミーティングしたりもしてますからねっつって、そんな話で自分をちょっと大きく見せて、ね、まあ後から困っちゃうやつですけどもね、あんまりネガティブなことは言わずに、言わなくていいことは言わなくていいんだよね。で若干匂わすぐらいのその普通の一般的なねポジティブ野郎とは違う少し闇を抱えてますよというところはね若干見せつつね、そんなところかなと思ってるんで、まあ、来週ね久しぶりにマチコンと、まあパズドラはいつでも起動できるようにしておきますんでね、いつでも後ろ向いてパズドラ、ね、できると思います。それかもう女の子来ないなーっつってパズドラして待つみたいな、そしたらなんかあれ二人プレイのマルチ対戦のやつで一人入ってきたんだけど、言ってたら目の前に座った子はその子だったみたいな、あるかもしんないね。もうそしたらパズル力がね問われますからね、頑張ってあの私6万円課金してね手に入れたパイちゃんをね使ってねやりますから、そうするとあれパイちゃん好きなのっつってね、なんで君も好きなのっつって、私高田雄三先生が好きで、じゃあブルーシードっつって、そうそうっつって、ね、そんなん分かるやつババアじゃねえかっていうねところありますけどもね、まあそんな期待をしてね頑張りますんで、あのちょっと期待してください、ね、あの進展ないの分かってるという話はあると思いますけども、さすがにもうやべえんだってジジイなんだからさ、ここでね決めたいっていうのと、今仕事すごく辞めたいわけね、なんだけどこの正社員のうちに彼女なりなんなり作らないと多分もう無理なんだよ、またバイトとかに戻っちゃうじゃん多分、だ今しかねえからね、で彼女できたら辞められるじゃんってね、彼女もとんだとばっちりだなと思うんだけど、なのでね頑張る、でこれから月に2回ぐらいは、ね、毎週っていうのはちょっと難しいかもしれないけど、月に2回ぐらいはね、女性との交流の場に行きたいと思いますんでね、これから、ちょっと、期待していただけるようなね、行動を取れるように頑張りたいと思っておりますよと。じゃあ、あと他のお便りいただいてますね。ラジオネーム、ラジオネーム717番さん。パルさんこんばんは。いろいろ大変そうですので気が楽になる文章を置いときますね、世に蔓延する悩み事は大きく2つに分けることができる。一つはどうでもよいこと、もう一つはどうにもならぬことである。両者は苦しむだけで損であるという点は、点で変わりはない。努力すれば解決することであれば悩むより努力する方が得策であり、努力しても解決しないことであれば努力するだけ無駄なのだというね、答えてきました。ありがとうございます。そうだね、そういうのあるね。努力すればなんとかなるんだったら努力した方がいいんだよ。そりゃそうなんだよ。結局ね、もうやんなくちゃいけないこともあるしさ、だったら努力してね頑張って解消して。でも努力してもどうにもなんない悩み事ってある。それは何ですか？俺に彼女ができないとかそういうね、何をやってもどうにもならないやつですかって思いますけど、だ例えばなんだろう、じゃ年収 俺年収400万ないぐらいですけども、それがね1000万になりたい、それは努力でどうにかなるのかっていうと、正直もうどうにもならないと思うわ。であればもうそれどうにもならないから、そっちじゃなくて、じゃあ400万円の中でよりそのストレスがないというか、あとなんかやりたい仕事に近いとか、そういうのを目指して、金額はもう上がらないね、それは悩んでもしょうがないから、だって内容を良くしようとかね、そういうことだと思いますんでね。なんでどうにかできるものか、どうにもできないものかの判断をして、いろいろなんかね、人生を歩んでいかないといけないなってちょっと思ったりはしますね。いい言葉ありがとうございます。そして、他にいただいてますラジオネーム、689番さん、薄のろ間抜け、努力ができない、続かない、目の前の快楽に弱い、長期的なことが考えられない、こういうやつらからそれと気づかないレベルでせっせと金をせしめていく小賢しいやつら、それが可視化されているのがこの童貞ネット、悔しいがこれが資本主義社会の現実か、パルも苦労が尽きないな、けど今の調子だとこれからもずっと搾取され続けるぜっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。そうなんだよね、もう搾取されるわ、これ仕方ないと思う、もうこれどうにもなんないでしょね。多分周りの人が教えてくれても、結局なんか根本がそういう感じだからさ、まあ搾取されてるのかっていうと、搾取されもしてもいない、なんか人畜無害な感じなところがあるけどね、本当搾取する側にならないとね、大金は得られないと思うんだけど、だからまあね、まあ、こういう薄のろ間抜け、努力ができない、続かない、目の前の快楽に弱い、長期的なことが考えられないね。まあそういう人たちはね、搾取されやすいですからね。だからどれも改善できねえからな。そうなんだよ。まあ薄のろは治んないじゃん。薄のろって治んないよねって思うのよ。で間抜け治んないじゃん。で努力ができないかっていうと、すげえものによるよね。ただ大概のことは努力できないじゃん。で続かない、まあ続くんだけど成果は出ないよね、続けるけど。で目の前の快楽に弱いもんね。ダメだこれやってね。でもまあまあそんな俺たちは搾取されてるんだよっていうことをね、認識することで若干ね、いいんじゃないでしょうかね。ただもう搾取されてもしょうがないと、そういうさっきもね出ましたけど、悩んでも仕方ないことはもう悩まないとね、もう搾取されても仕方ない、そう思ってますから、なのでね、そこも考えないでね、もう気にせず生きていくしかないなとちょっと思っておりますよと。じゃあ、あとねいただいてます、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、ツイッターで海外旅行の写真載せている行為はマイナスみたいな話してるけど、ラジオで掘り下げて語ってくれ、絶対に面白いやつだよこれっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。このお便り、まあ、何なのかというと、私以前ですね、まあ、いつか先週かな、ツイッターでちょっとつぶやいたっていうのが、私がやってるその出会い系アプリね、タップル誕生とか、あともう一個なんだっけ、ペアーズかとかね、のをやってて、でちょっと思ったことが、女の子の写真とかってあるじゃない、で女の子が掲載してる写真って、なんかどっかのレストランで高級なフレンチを食べてるみたいな、でちょっと着飾ってとかっていうのがすごく多くて、 何なんだろうなって思うのよ。とか、あとの写真は海外旅行に行った時の写真とかが多くて、で男側としてはさ、なんかすげえ金かかりそうな女だなとかさ、あとなんか俺とはなんかいつもの生活スタイル全然違うんだろうなとか思っちゃうと思うのよ。だからあんまりプラスにならないと思うのよね。だメインとなる写真とかは結構日常じゃないけどさ、そういうのにしといて、で中に入っていくつか写真見て、その中に一個ね、海外旅行の時の記念の写真だとかだったらわかるんだけど、そうじゃなくてさ、もう全面に押してくるじゃない、あの人たち。それマイナスだろうと。ね、海外旅行に行きますみたいな、いや金かかる人だな、ね、素敵なレストランでフレンチです、いや金かかる人だな、で俺両方行かねえし、付き合ったらそういうとこ行かなくちゃいけねえのかな、無理だなみたいななるじゃん。だからあんまプラスにならないと思うんだけど、まあことあるごとに女性の7割ぐらいはそんな写真が多いなと思うのよ。でその中でな、日常的なさ、どっかねちょっと遊びに行きましたとか、友達と飲んでますとかさ、そんなレベルの写真とかを載せてる子はなんかすごくそのリアルな感じがしてね、いいなって。でそこでね、友達と笑顔でなんか楽しくしてる姿っていうのがさ、写ってるといいなって思うけど、なんか違うじゃん、ね、素敵なレストランでみたいな、シャンパン飲んでますみたいな、なんだろうって思ったところ、まあ何やらそのそういう場所でもですね、その相手が男性なんだよ、なんだけどだから男性受けがいい写真載せればいいはずなのに、そうじゃなくてそこの場所には女性が多いわけだよね。見てるのは男性だけど、その狩り場にいるのはさ全部女性なんだよ。だから女性同士のその優位性をね保つために、私の方がとね、私の方がいい生活してるわよ、私の方が充実してるわよっていうね、まあ、いわゆるもうフェイスブック状態だよね、がなんかね発生しているらしくて、マウンティングっていうんですかね、私もあんまりそういう言葉知りませんけども、そういうさ、なんかその女性同士のそういう場所になっちゃってるっぽくて、だからあんまりね、その女性間のなんか私の方がっていうアピールをしてない女性の方が完全に美味しいところ持ってってんだよね。別になんか着飾ったりとかなんとかしなくても、普通の自然体を掲載するだけで男性にはその中です。とても光って見えて、でその人にいっぱいアピール来るわけじゃん。やじゃん、海外の海辺のコテージでなんかセレブな格好して、なんかおしゃれなね、なんかアルコール飲みながらおしゃれな食事食べてみたいな、麦わら帽子にでっかいサングラスかけてみたいな、そんなやつにアプローチかけます？いや無理でしょっていうねところがあったので、なんかねちょっと話したかったなと思って。なんでね、ほんとマイナスだぞと。俺にとってだけかもしれないけど、どうですか皆さん、男性陣、そんな女性がいいですか？よくわかんないんだよね。あとなんか、ジャニーズのコンサートに行ってますみたいな写真とかね、プラスですかそれは。ね、あとエグザイルのライブ行ってますみたいな、プラスですかね、わからないけど、まあ、エグザイルはいいのかなまだね、わかんないけど、その何が違うのかちょっとね判断つきませんけども、でもジャニーズ好きです、でも逆にか、そういう予防線だね。後からジャニーズ好きを出したらそれはそれで続かないってわかってるから、先にジャニーズは出しとくことによって、ある程度そういう気持ちでね、取り組んでくれるというかね、じゃあ賢い、ね、 ジャニーズ乗せてる人は賢い。だけど海外旅行と、あと高級レストランの写真載せてるやつ、てめえはダメだっていうね、ところかなと、ね、ちょっと思いましたよ、というお話でございます。じゃあ、あと、ラジオネーム720番さん。パルさんは、お金にあまり執着がないようなことを言ってますけども、稼げない自分に対して言い訳してるみたいな気がします。ラジオ聞いていればわかりますけど、お金の話ばっかですよ。30代後半で、あれだけ残業して、交通費合わせて二十数万円。それで満足みたいなこと言ってますけど、そうでも言って自分に言い聞かせないと心折れちゃうんですかね。満足なわけないでしょ。足りないよ、全然。むしろ頑張って稼ぎたいって言ってくれた方がなんかスッキリします。逃げないで言葉に出して前進みましょうよ。言霊じゃないですけど、後ろ向きな言葉ばっかり吐いていたら気分も後ろ向きになりますよ。前向いたポジティブパルさん、たまには見たいよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあポジティブなっちゃおうかね。お金欲しいね。お金欲しい。まあお金欲しいのかな、結局。いや、欲しいっちゃ欲しいよ。そりゃね、別にいらないって言ってるわけじゃないんだけど、ただしあんまり執着がないっていう、その最低限生活できればいいかなって思うけど、だから結局今年収400ないじゃない。その中でまあまあ普通に生活してると思うのよね、まあ、話す限りの感じだからさ。なんで好きなもんは食べて、まあ好きなもんは買いたいなって思って結局買わないこと多いけど、まあまあこうやってマイク買ったりとかね、ステーキ食べたりとかするわけじゃない。なんで、まあ、納得したものは基本的に買えてるから、まあ困ってはいないし、で貯金も多少ね、ビビたるものですけども、年間で60万70万ぐらいは、もうちょっと貯められてんのかな、100ぐらい貯められてんのかもしれないですけどもね、まあ、貯まりますというところなんだけど、だからこっからね、この生活を、まあお金がもうちょっとあったら、まあ若干いいところに住みたいね。狭すぎるから。なんで、例えばもうプラス2、3万ね、アップした家賃のところに住む。ぐらいなんじゃないかなと思うのよ。あとはもう変な話、全部ね、貯金になっちゃうと思うんだよね。使わないからさ、言うほど。で、友達とも毎週のように飲み行ったりとかしてても、そのぐらいのね、お金は貯まるから、本当、ね、2、3万家賃上げたら、あとは残りは基本的に、貯蓄に勝手になっていくかなと思うんだよね。でもただこれは、なんでお金が貯まってるかというと、彼女がいないからなんだよね。って思うのよ。彼女いたら、結局溜まってない気はするんだよね。なのでそう考えると、まあお金はもうちょっとねあった方がいいなって思います。なので、仕事だけではなく、副業じゃないですけどもね、このラジオで、まあ、200万ぐらいね、欲しいな、年間で。そうするとさ、働きながら200万別でね、もらえたら、何かあった時仕事辞めちゃってもなんとか生きていけるし、でプラスちゃんと仕事してたら、その200万まるまるね、貯蓄に回せるし、お金欲しいね。おじさん実はお金欲しかったんですね。でも、でもそんな感じだから、なくても全然っていうところではあるんだよね。その生活に慣れちゃってんだもんね。だからなんかお金をちょっとね持ったら使っちゃいそうな気はしますけどもね。まあね、さっきから物欲欲しいものいっぱいありますから、それを気にせずに、ね、全部買えるっていうのは素晴らしいなと思うのでね。まあそんな感じかな。だからね、お金は欲しいけどもさ、でも稼げないじゃない。それはもう俺 俺が稼げる年収っていうのは多分なんかそんなもんなのよ。400ぐらいだと思うのよ。頑張って500だから、そうだね、あとはいかに、それをその残業を、ね、ガリガリしてもしなくても変わんなく4、500万であれば、残業しないで4、500万、ね、この道をちょっと模索すると。多分俺自体のキャパがそんなんじゃないから、でその代わり副業でちょっと頑張るというところをね、ちょっと心がけて頑張っていきたいなと、ね、そんな風にちょっと思いましたというところ。じゃあ、あといただいているお便りもちょっと読みますけどもね、ラジオネームバンプオブチンチンさん、昔このスレで紹介されていた人生ドラクエ化マニュアルは読みましたか？私は読んで面白かったので、最近出た続編も読みました。読んでいなかったらぜひおすすめですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。読んでないね。結局なんかビレッジヴァンガードでパラパラと見て終わってしまって、でもああいうね、あの言ったら現実をゲームの世界に置き換えて考えるとかっていうところだから、なんかうまくね、リアルな人生歩めてない人でゲームはすげえ好きみたいな人に関しては、その本読むとすごくなんかストンと落ちてくる気はするんだよね。なのでまあ今だからこそもう一回ちょっとそこおすすめされたものを読むっていうのはいいかもしれないね。あの時結構出始めだったからね、本も高かったけど、今ならちょっとあのお安く売ってるかもしれませんから、ね、中古とかで、ね、金ねえのかやっぱしですね。まあそんなわけで、まあこの今読んでる本がね、終わったらちょっとね読んでみるのも一つかなと思ってますね。なかなかこうやって何度も何度もね、いろんな方からおすすめされる本ってのは珍しいからね、そういうものはちょっと読んでいきたいなとちょっと思ってますんで、次の候補に挙げさせていただきますと。じゃあ、あとね、いただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム。どれかな？あ、これか。すいません。まあいいや、ちょっとスルーしましょうね。うん。ラジオネーム。765番さん。パルさんは相変わらずナチュラルに話をそらすな。ある意味すげえやっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。ナチュラルに、ね、生まれながらに、どんどん話をね、右へ左へ受け流していきますからね。クリティカルにならないようにね、多分受け流してるんでしょう、本能で。正直全く、その、話をね、ずらしてる気はないんだよね。ということは、ね、勝手になんか本能でね、やっちゃってるところあるかもしれないんでね。もしかしたらすげえウィークポイントな気がします。ただ自分では気づいておりませんと。あとはいただきました、ラジオネーム山猫舞台さん。マチコンってことはゲロブスから始めようのコーナー復活ですかねって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。来週はあるかもしれませんね、ゲロブスから始めようスペシャル。まあ出会った女が全てゲロブスだったらね、でメンヘラビッチスイーツだったらね、そんな可能性ありますけど、でももうねえ、俺も若かったから昔は、いやもうゲロブスのコーナーって最近じゃねえかって話なんだけど、なのでね、そんなに女性に対してなんか思わないですよ、マイナスなこと。大体可愛いなって思うし、だいたいおっぱいも見たいなって思うし、だから、そんなことない、ゲロブスとかいないし、って言ってね、もうさっきそのね、海外旅行の写真載せてるとか、ね、レストランで美味しい食事食べながらシャンパンで乾杯してる写真とか、ね、ちょっと言ってしまいましたけど、まあ、これしょうがないよね。だ女性のさ、根本的な考え方がさ、ほんと男性と違うんだよね。だから断るごとになんかおかしなやつだなって思うけど、 ただそうじゃない女性も多数いるから。だからそういう女性にね、ちょっと巡り会いたいなと。ね、そういう風にちょっと私思ってますよと。じゃあ、あとね、いただきましたラジオネーム。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。別にこの世の女のすべてが男漁るために SNS やってるわけじゃないだろ。っていうか、普通に恋人いると思うぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、私が言っていた、先ほどから言っているですね、海外旅行の写真とか、ね、レストランの写真っていうのは、その SNS じゃなくて、そのタップル誕生とか、そのペアーズとか、出会い系アプリに載せている。ね、女性が出会い系アプリに載せてる写真なんだよ。それが、その海外旅行とかレストランなんだよ。だおかしいでしょ。普通の SNS、 まあでも Facebook はその傾向強いんだよ。普通に Twitter ってなんか面白いことがあったらみたいなところだと思うけど、 Facebook はリアルなさ、友人とかが多いからさ、いかに私の方がっていうところよね。でそれが出会い系アプリですら女どもは私の方がなっちゃってるよっていうね、頭いかれてんじゃねえかと思ってね、まあ、そんなお話でございます。あとはいただいてます、ラジオネームが青貝川さん。パルさんのローリングテクはもはや名人芸の域。手紙を読み終えた後、そうですねと一旦は納得する素振りを見せる。その後反論できる箇所を見つけ、でもここは違うよと全て納得したわけでないことをアピール。その際反論する箇所はお手紙の主が言いたいこととは全然違う点である。反論してマウントを取り、もうこれダメだよ。漢字ね、漢字流韻ね、流韻が読めない男よくないな。反論してマウントを取り、流韻を下げ、最終的にはまあ俺が悪いかもね、頑張るしかないですねと無難に沈める。パルさんはノーダメージ強えっていうね、答えてきました。ありがとうございます。ちょっとお便りね、読みながら 笑ってしまいましたけどもね。そう、お便りもらってね、納得しますよ。一応だ、そういう意見があるわけだから一回飲み込むよね。それは全否定はしないですよ、それは、ね、で、ただ納得できない箇所はあるよ、人間だから。なのでここは違うよって言いますよ。でこっからだよね。その本来ね、リスナーの方はそこじゃなくてこっちがメインで話してるんだけどっていうね、ところはもう関係なく、違ったところがあったらそれをメインに俺がしちゃうからね。だからその際反論する箇所はお手紙の主が言いたいこととは全然違う点であるっていうね。すいません。そうなんだよね。でも話が広がるところってさ、その本当に言いたいことを広げるよりもそうじゃないところの方がなんか広げたくなっちゃうね、内容だったりするんだよね。なので、仕方ない、そんな風に思いますけどもね。まあこれからちょっと、まあでもなるべくだよ、なるべくいや、ちゃんとね、言いたいことを組んで話したいなと思うんですけども、どうしてもね、こっちだよねって思っちゃったらね、それ話しちゃうから仕方ないんで、まあ、今後気をつけたいなと、そんな風に思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたので、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あとまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけどもね、意外と喋りたいこと喋れてないです。あとよ、お手紙も読めてないです。2時間ノンストップでやってんだけどね。なんでもうほんとサクサク今日喋りたいこと言います。髪の毛、ね、奇跡のスタイリングっていうのがさ、あるわけですよ、世界には。 でね、そういうのができる人間って限られてますけどもね、私もその奇跡のスタイリングができるね、まあ数少ない人間としてまあ頑張ってますけども、本当にね最近ハゲ具合がひどくて、っていうのはその昔はね、その奇跡のスタイリングってどのぐらいかなっていうと、普通にはワックスつけて、でうまくないところをね、その髪の毛あるようにしてで終わりだったの。でそれがもうエスカレートして、でたまにはあったよ、たまには切りすぎちゃってちょっとハゲてるところをね、そのなんだろう、眉毛描きみたいなんでね、ちょっとさささっと描いてしまうとかっていうのもあるけど、基本的にはちょっと伸びてきたらねもう大丈夫だから、そのもう眉毛描きとかは捨ててね、またワックスだけでうまく形整えて済んでましたけど、もうここ最近さ、その眉毛描きでその完全にその隙間を埋めつつ、さらにワックスでカバーしつつ、でそれが完全に動かないようにもうハードスプレーで固めてるからね。でこれやらないともう無理だね、もうハゲすぎだと思うのよ。でも最近ちょっと開き直ってきてて、いやもう女の子だって眉毛描くじゃん、だから俺も髪の毛描くじゃん、いいじゃんって、もうあんまりそのハゲのところを埋めてることに罪悪感がなくなってきてる。でそりゃだって、じゃあ例えば出会ってさ、女の子といい感じになって、じゃあちょっとホテル行こうよなって、で女の子もお風呂入って化粧落として、誰だてめえってなってるかもしんないけど、女の子も俺を見て思ってるよね、誰だこのハゲっつって。でもお互い様じゃんつって、じゃあねパコパコパコパコとなるわけだよね。なのでいいんじゃないかなと。だってね、男の方がそしたら不利じゃん、そのシャワー浴びて、男は基本的になんか変わりないですよと。でも女の子は変わっちゃいます、いやいやいや、ね、魔法が解けるのは女だけじゃないですよと、男もね髪の毛解けるんですよとね、まあ魔法かっこ髪の毛っていうねところありますか、解けますからね。だからそういうちょっと解けるの感じも違いますけども、そんなわけでね、スタイリングが本当にきつくなってきたね、どうしたらいいんでしょうというところだけど、まあまあ無理にね、もう奇跡じゃないもんね、奇跡は作れるようになっちゃってるからね、まあ手書きになっちゃってますねって話。じゃああと、他に話したかったこと、まあちょっと仕事がね毎日遅い、疲れる、しんどい、やめたいとね、いろいろ思ってますけど、でそれを払拭するためにも、まあ毎日20時から21時ぐらいにね仕事上がれれば、まあ家帰ってきてある程度ね好きなこともできるかなと思って、それを目指して頑張ってますけど、無理です、何か無理です。っていうのはさ、結局上の人間からね、これを今日までにやっといてとかね、じゃあこの作業100個やっといてとかさ、そういうんだったら普通に時間内にやればいいんだけどさ、そうじゃないじゃん、そのマネタイズの仕方とかさ、そういうことだからさ、そのビジネスモデルを考えるっていうことってなんか終わりがないじゃんあんまり、とかそういうのがあってさ、でそれプラスそういう実作業とかもあるから、うん、なかなか帰れないなっつって、でもやっぱり20時から21時に帰れるようにしたいと思って生活している中で、これ帰られないってなるともうちょっとそろそろやばいぞと思ってるわけよね。なのでどうしようかなっつってね、で一番思うのは平日をいかに 生活するかっていうところが、その日々の充実っていうところにつながるよねって思って。だから、ね、小学生とか中学生とか、まあ、小学生が一番わかりやすいかね。6時間目まで授業があったとしても、まあ朝8時ぐらいからね、まあ行動し始めて、そんで授業終わるのが、まあ15時ぐらいには終わると思うのよね。遅くてもさ。じゃそっからさ、夕方まで、まあ友達と遊ぶなりね、あと塾なり習い事行くなりしてさ、で6時なり7時なり帰ってくんじゃない。でご飯食べて、でテレビ見て、で家族と楽しんでさ、そんでまあ10時ぐらいには寝ちゃうね。小学生だから9時10時に寝ちゃうけどさ、っていう話じゃん。だから毎日が長かったし、充実してたし、なんかウキウキしてて毎日ね。そうじゃないね、今ね。なので、そういうなんか人生の充実っていうところをやっぱり感じたいって思うと、まあ、仕事はほどほどにしないといけないなと。まあ仕事であればね、それがなんか趣味と仕事がほぼイコールに近いんだったら話変わってくると思うんだけど、やっぱそうではないからさ、できればその興味のあるものとか好きなものに関連したことが仕事にできたらなって言って仕事してるのはあるけど、じゃあイコール趣味なのっていうぐらいのその関係値かっていうと、そうではなくてちょっと触れてるっていうレベルだから、じゃあそれは仕事であってね、趣味になりうるかっていうと、そういうわけじゃないから、だったら仕事は仕事としてほどほどにっていうねところかなとちょっと思ってます。なんでね、ほんとちょっと平日をいかにね有効的に使うかっていうのがちょっとね5月6月のテーマかなと思ってますんで、うまくいかなかったら転職します。そういうところでございます。あと、他のお便りを読んでいきたいんだけど、本当はないかな。どんなお便りかっていうと、いやパルさんちょっとあのいろいろ問題あるんじゃないのっていう話なんだけど、ないかな、どれかな、うわないなー、これちょっと読みたいんだけど、ないのか、あれこれしょうがないな、うん、ないので、あった、さすが見つけちゃったぜ。ラジオネーム740番さん、ここまで悩んでも積極的に行動できないのはちょっと不自然に感じます。ひょっとしてパルさんには精神的な疾患があるのではないでしょうか。一度医師に相談してみてはいかがですか、というねお答えいただきました。ありがとうございます。まあ前々から言っておりますが、まあ私その ADHD 的な集中力欠陥的なやつ多分ハマってるよねって思うの。まあ、なんだけどさ、まあでも今考えるとね、いろいろその AD と ADHD でまあ合わさっちゃってるけど、多分 HD 側なんだよね。AD 側じゃなくて。でもあったりするけど、今となっては AD も HD もだし、それこそ発達障害とかね、そういうところだと思ったりしちゃうわけ。でもさ、例えばよ、まあ多分診断されたらさ、大概の人が何かしら精神的な何か持ってる気はするからさ、まあしょうがねえかなと思うんだけど、ただ例えばよ、じゃあパル内藤さん、あなたこれ発達障害ですねって言われるとすんじゃん。でどうするっていう話なんだよね。あ、俺は発達障害だからしょうがないか。なのか。ねえ。でも生きていくじゃん、その後も。で、どうするって話だから、まあ、もちろんね、なんか薬とか飲んで、うまく立ち回れるようになるんだったら、それはそれでね、いいとは思うんだけど、 なんか結局、うん、だからといっても生きていくわけでっていうね、ところで、ちょっと気が楽になるかもしんないけど、でも、やりたいこととか目指すものが変わるわけではなくてさ、結局背負っていくわけだから、まあ、変わんないっちゃ変わんないという気持ちは正直ありまして。なんでね、まあ、どうなんだろう。あれか。いや、よくねえな。その精神疾患みたいなのがあってさ、それによって仕事辞めてもなんか暮らしていけるようなお金もらえるほどでもないじゃん。だって、普通に働けてるわけだから一応ね、正社員として。まあ、働けてねえだろって、この環境って。思うけど。まあ、そんな感じ。ちょっと、ね、どうしましょう。まあ、それが分かったところでって感じもするし、ね、少なからずみんな何かしら持ってる気はするから、なんともね、甘えじゃねえかっていうのをね。まあ、そこまで言うものではないけどもね。どちらにしろ頑張って生きていかないといけないんでね。なんかもどかしいところですねってところ。じゃあ、あと他のお話。サクサクいかねえと、もう終わんねえ。そうだね。あ、意外と喋ってる。あ、そう。ガッキーかわいいじゃん。で、ガッキーかわいくて、今週もね、まあ日々、あの、2ちゃんのまとめサイトなんかをね、たまにちょろちょろ見るんだけど。そんな中で、荒垣結衣さんの脇の吸引力がやばいっていうね、そういうタイトルのまとめがあったの。で、そこは、なんかちょっと、ジフ動画で。で、ジフアニメーションで、ガッキーがちょっと脇の下をね、チラッと見せてるのがあって。で、それはそれでいいんだけど、そこじゃなくて、一番最後に、ガッキーの顔のところだけが切り抜かれている画像があって、そこがなんか結構ガッキーがガクガクガクガク笑顔ながらにちょっと揺れてるのよ。多分なんかのシーンの顔のところだけ抜いてると思うんだけど。それが多分全身見たら全然違うんだと思うんだけど、顔のところだけを抜くと、なんかそのバックから疲れてるような感じの、それを想像できるようなね、そのジフアニメーションになってて、おすすめです。先日私ツイッターでまとめもつぶやいたし、そこのジフのねアニメーションの直リンも URL 載せたんで、ツイッターで、よかったらちょっと見ていただけると。だから全然ガッキーの体が出てなくてもいいのよね。なので、俺すごいおっぱいとかさ、すごい好きだけど、ただガッキーに関してはもうおっぱいとか尻とかそういうエロいの一個もなくても、顔があれば本当にいけるなって思うわけなんで、なんかフェチ、何フェチって言われると顔フェチなんだねって思うわ。その面食いとかじゃなくても、綺麗な方がもちろんいいし、可愛い方がいいんだけど、そういうことじゃなくて、そのもう顔があればね、それちょっと生首的なところでちょっと怖いんだけどってあるけど、そのおっぱいとかそれこそもう A カップとかでも、で尻がすげえでかかろうがちっちゃかろうが、ただね、パッと見太ってる人がちょっと受け付けないからあれだけど、そういうなんかおっぱい大きくなくても全然やっぱり顔だな。顔っていうか、その表情というか、ガッキーのあの表情がいいねって思いますけどもね。まあ、そんなね、またジジイが変なこと言ってんなってね、ちょっと思ったかもしれませんけどね。まあ、よかったら、このガッキーのジフアニメーションね、見ていただきたいなと。すげえいいんだよな。あと、別のお話です。これで俺が言いたいことはラストかな。この間会社でうんこしてたんだけど、まあ、最近ね、やっぱしお腹痛くて日々、昨日とかもなんか6回ぐらいうんこしてましたけどもね、ダメなんですね。やられちゃって。で、まあ、会社でもね、うんこするんですけど、毎日1回ぐらい。で、 うんこするとさ、うんこしたら精子出ちゃって。え、何それって思うと思うんだけど。あのね、オナニーするじゃん。そうすると、その、ねえ、精子通る管の中にさ、ちょっと精子溜まるじゃない？で、そのままにしておくことになるじゃん、結局。出せるだけ出すけど。溜まっちゃってん、溜まっちゃってて。で、そこで留まっちゃう。で、その状態でうんこすると、うんこの、その、なんていう、動きで、その精管とかが、うまく、その、ね、精子が入ってる管のところがうまく潰れて、それによって、押し出されて、その、チンコの先から、残ってた精子が出ちゃうんだよね。だから、うんこする、して、精子が出てんのよ。もうやべえなと思って。うんこして感じちゃってんのかなとか思ったんだけど、そうじゃなくてね。うんこしたらそのまま押し出されて精子が出ちゃったってところなんだけど、いや、今回あんなに出るかっていうぐらい出て、今世紀始まって以来のうんこしながらの精子だったんでね。ちょっとその、糸引くというかさ、とか、ちょっとね、一粒ぐらいの精子だったらわかんだけど、結構ドロッと精子が出たからね。こんなにと思って、こんな溜まってたんですかというところでね。まあ、ちょっと、精子出ちゃうなぁ、つって。ね、職場でね、うんこしながら精子出しちゃったなぁ、とか思って。まあ、そんなお話でございます、と。ね、どうでもいい話ばっかりだね、ほんとね。しょうがないね。じゃあ、そんなわけで、あと、お便りも、結構いただいてるんだけど、どうかなぁ。あの、もう、あんまりちょっと読むべきものかどうかもわかんねえから、ちょっと、いくつか。ラジオネーム。ラジオネーム744番さん。ボール使う対人スポーツで、会社帰りにフラッとできる方が得意とは思わんかね、パルさん。そもそも、あなたは平日は時間がなく、体調すらままならないのではないかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。ちょっと平日にね、フラッとできるスポーツってないかなゲーセン感覚でって話をしたんですけどもね。まあ、そもそもスポーツで、ね、対人スポーツでフラッとできるものって、ないよね、普通ってね。話でやっぱりないよね。あったら嬉しいなと思ったけど。だから、そういうスポーツの溜まり場みたいなところで、気軽に対戦できるみたいな感じじゃないとダメだもんね。どこなんでしょうか。ね。で、まあそもそも平日時間ないし、体調もままならないんでしょってね。話なんで。まあまずは、じゃそういうスポーツのね、溜まり場を見つけた時に、すぐに参戦できるように、平日、ちょっと時間をね、ゆとりを持って、で、体調もね、管理していきたいだと。でそんな風に思います。あとは、ラジオネーム、745番さん。36協定ってなんだよ。無教養、ここに極まれりですぞ。パル殿ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週ね、いただいたお便りで、そういう残業時間とかのね、取り決めがあるよねって話があって、でそこに書いてあったのが、まあ、36と、ね、書いて、数字で書いて、協定と書いてあったので、36協定と私読みましたけども、こちら、サブ6協定というね、名称でございましてね、無知をね、晒してしまってお恥ずかしいと。まあ、なんか月、何時間？月45時間以上の残業をすると、まあ、月45時間にすると、で1年間で違うかな ?1 年間で350時間みたいな話だった気がするんだよね。サブ6協定。もう一応調べとこうか、一緒にね。皆さんも、学生の皆さんね、あとは社会人の皆さんね、まあ、いろいろとね、今後あると思いますから。いや、みんな知ってるよって話なんだけどさ。ね、もうなんか今働いてる人もさ、残業多いなとか。学生さんもね、これからね、残業時間多いなとかね、なるかもしんないけど。 まあこちらが、30書いて1日8時間、週40時間。ちょっと違うな。俺の求めている数字とは違うんですがね。まあそんな話ですよ。まあ、そういうサブロック協定ってのがある。で、それは残業時間、うんぬんね。45時間が上限としててもね、合わせても45、45だから、いっちゃうし、350、350、350、420。ちょっとわかりませんけどもね。まあそんな話。なんで、月45時間までよと。まあとはいえね、残業すべきタイミングはあると思うの。繁忙期ね、常にすげえ残業してたらそれ問題なんだけど、でも時に年間でね、そこの3ヶ月間だけはとかね、その時はやっぱし残業時間が80時間とかなっちゃうとかしょうがないと思うのね。それはだから、いやいや、もうサブロック協定知ってますかみたいな話ではなくね、やるべき時はやるんだけど、だ常に慢性的になっちゃうのは良くないよねって思うので、なんでね、そこはあんまりまあ、勘違いせず、権利も義務もいろいろあるのかもしれないけど、とはいえってのはあるから、うまくやっていくためにとかね、まあその辺はありますが、ただ体壊しちゃしょうがないからね、無理せずに、ね、そういう協定があるんだったら、ね、その辺にもちょっとね、なんかすがってやってみるのもいいんじゃないかなとは思いますねと。じゃあそんな感じでしょうか。他にもね、たくさんお便りはいただいてるんですが、やはり読みきれないね。そんなことでございますんで、結構読めてないかな。読みたかったね。また来週ね、先週の分はちょっとある程度読めたかなと思うんでね、また来週ね、読めれば読みたいなと思ってます。また来週ね、スペシャルウィークだからね、ちょっと翌々週になっちゃう気はしますけども、まあ、そんな感じで。で、来週は6月の、いや、6月になっちゃうないね。5月の21日の日曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただけたらと思いますと。いやー、どうしても長くなっちゃいますね。もう少しコンパクトに。ね、やっぱりシンプルにいきたいですから、私もね、ラジオの中身もミニマムにしてね、やっていきたいと思いますんで、まあよかったらね、来週も聞いていただけると。で、来週はね、先ほども言いましたが、なんか出会いのことしてきますから、もう最悪、もう日曜日ね、もうラジオ始まる前に一人で相席屋に行くぐらいの感じでも、もう何かしらはなんかアクション起こしときますから、リアルな女性と喋ってきます。まあそれが結びつくかどうかはまた別としてだけど、ね、ちょっと頑張っていきますんでね、よかったら来週も聞いていただけたらと思います。あと最後になりますけど、クルージングパーティー5月27日ね、もし一緒にね、ちょっとそんなのイベントがあったら、なんか楽しみたいなという人いらっしゃいましたら、ツイッターのダイレクトメッセージか、あとはメールでいただけたらね、詳細等ちょっとお伝えしたいと思いますんで、まあお気軽にご連絡いただけたらと思いますと。じゃあそんなわけでね、最後の最後にちょっといろいろとメールが来てたんですけども、まあこれ以上はちょっと長くなってしまうかなと思うので申し訳ないんですが、来週ね、また読ませていただきたいと思います。それではね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。